いやね、ルイス CK がね、こう、いなくなったのはちょっと痛いよ。
お
コメディアンの。
あれは、今話題の、ハリウッドの話っすか。
そう。
うん。
まあ、ケビン・スペーシーはもうしょうがない。
うん、
すごくいい役者だし、めちゃくちゃ面白いし、素晴らしいんだけど、彼は。
うん。
うん、だけど、まあ、ね。あの人、もう、本当に大統領っぽいもんな。本当に。
ぽいぽい。
あれ、素でしょって感じだもんね。
うん。でも今、収録してるのが、ハウス・オブ・カーズシーズン6かな？
うん。
うん。なしにして、シナリオ書き直してるらしいっすよね。
うん。まあ、うん、そうね。クレアでいいんじゃないの？
いや、僕もそう、結局最終的にはそうなると思ってたから、で、これ完全にネタバレっぽいけど。
うん。
うん。まあ、流れとしてはいいんじゃないかなっていう気もする。
うん。うん、まあ、大体ね、一番最初、シーズン1、シーズン2のもう最初の時点で僕はもう切れたからね。すごく楽しみにしてたのに。シーズン2。
え、なんだっけ？ああ、そっかそっか。
今シーズン2のネタバレもクソもないかもしれないけどさ。
ないね。
ね、
うん、
彼女。
名前なんだっけ？
なんかね、Z 系の名前なんだよ、確か。
ああ、そうだそうだ。うん。ゾイかな。
そう、ゾイか。
うん。
彼女すごい気に入ってたのにさ。
うん。
いきなり、最初、シーズン2の最初でいきなりいなくなっちゃうんだよ。
うん。あれはなんかこう、出演がうまくまとまんなかったのかなっていう。
ギャラがあれだったのかもしれないけど。
あるよね。
もしくはあれなんじゃない？ゾーイを部屋に呼んだけど言うこと聞かなかったとか。
うん、うん。
今の流れ的な感じで言うと。
それシーズン1全くその感じだったけど、
ね。シーズン1感じそうだったんだけど、現実にもやってみたんじゃないの？
やってみた。
やってみたけどうまくいかなくて、じゃあもう来なくていいよっていう。
うん。いや、あれは、うん。
もうあの時からもう僕は切れてたから、もうこいつの、どうにかしねえとなと思ったけど、主役だから無理だなと思ったけど、主役でも落とす方法があるっていう。
そうそう。
新しい方法が開発されたよね、ハリウッドで。
ありがとう。まあでも、ネットフリックスの対応は早かったし。
うん。
うん。
なんかの映画かなんか、もうあれだよね、確か。全部やり直しとかなんかそんなのあったよね。彼が出てるシーンを全部、だけ撮り直し。
ああ、これからのやつね。
うん、出てないやつ。確かソニーかどっかのやつだと思うんだけど、ソニーピクチャーかどっかのやつだと思うんだけど、うん、なんかの映画で、彼がもう、撮り終わってて、全部ね。なんだけど、彼のシーンだけ全部違う役者さんでもう一回撮り直して全部。
それはすごい大変だね。
それ、すごいでしょ。ありえないでしょ。
なんか日本でもね、そういうことあると、収録済みのドラマとかでも、なんか、その人が出ないようにカットしまくってやったりとかね、するけどね。
シン・ゴジラなんかカットしたらしいじゃん。
らしいね。小出圭介だったっけ？
うん、なんか名前知らないけど、うん、なんか消防士かなんかの人だよね、確かね。
そうだね。
6秒か7秒かなんか書いてあったけど。
うん。
カットって。
撮っちゃったやつでもうすでに公開してるやつは直さなくていいんじゃないかなと思うけど。
うん。もう公開されてるからね。うん。
うん。まあこれからのやつはね。
うん、まあ出てないけど撮っちゃって予算もあれしてる映画だから、お蔵入りになるかと思いきや、お蔵入りにするぐらいだったらもう一回お金かけて、
うん。
取っちゃうっていう、すごいことするなと思うけど。
ルイス CK のやつはフォローしてなかったけど、同じような話？
そう。
うん。
まあ彼の場合は、そんなに、その、ケビン・スペーシーとか相手、ティーネイジャーじゃん？
うん。
で、他の奴らとかはさ、自分がプロデューサーとかそう偉い立場っていうのを利用してんだけどさ、ルイス、CK の場合は別にコメディアンだし、別にそんな偉いっていうあれじゃないんだけど、まあ、良くない。
そうだね。
うん。あれっていうことで。で、本人も確かにって認めて。うん。もう彼はね、かなり面白いスタンドアップコメディアンだからね、ちょっとね、ああ、もったいねと思ったけど。最近、この数年がピークだったんだよね、彼のね。この数年ってことはこの何年間ずっとこう、上り調子で、
うん。
うん。 今がほぼ本当の何絶頂期というか、
そうだね、
あれだったんだけど、もうすごいすごいね、
うん、
しょうがないけどね、完全に自分のせいだしさ、
そうそう、ね、
何の擁護もできないんだけどさ、
うん、
こう一ファンとしてはさ、そんなんかいみたいなね。まあ過去のことだから余計にしょうがないってしょうがないんだけどね。
うん。
まあどれぐらい過去の話かそれはよく知らんけどさ。ケビン・スペイシーの話は本当何十年前の話でしょ、どうせ。
うん。
何十年前だからって相手ティーネイジャーだからもう、ね、話にならんのだけど。
うん、まあ本人も認めてるしね。
うん。
うん、
まあ擁護で、できるところが1ミリもないからね。
うん、
もう出てくんなとしか言いようがないけど。あれほどの大御所がでもね、一瞬でこう消え去るっていうキャリアがゼロね、消え去って、もう、あれでしょ、電動とかなんかその系のやつとかもうなしでしょ、全部。
うん。
ね、すごいよね。
すごい。うん、まあ、作品のファンはちょっと困るよね。
そうね。
うん。シリーズものだからしかも。
そうだね。いい役者だけにね、余計にね。
うん、でもちゃんとネットフリックスを今まで撮ったやつはプールしないでそのまま公開してるんでね。
うん。そこはだってもうしょうがないじゃん。うん、今更それをやらないってやったからといって、
うん、
何かが良くなるわけではないからね。
うん。なんかミュージシャンとかで捕まったりすると曲が配信停止になったりすることもたまに日本だとあるけど。まあ、作品に罪はないだろうって思ったりするけどな。
そうね。まあ、あとはあれなんじゃない、うん、音楽とかの場合だとまた、それで売れて、そいつが儲かるのが嫌だっていうのがあるんじゃないの。
うん。
わかんないけど。
意識的にはありそうだけど。
うん。ネットフリックスで出てるやつとか別に出しても出さなくても、うん、その人のギャラはもう払って終わりでしょ。
うん、確かにね。
うん。
うん。いや
で、何今日は。
いや、前回までのあらすじっていうのがあるのかな。
ほう。
うん。いや、iPhone X をね、入手するまでは出れないっていう話をしてたんで。
あー、なるほどね。
うん、
いつの話だよ、そんなの。もう。
一週間ぐらい前ですかね。
あー、そう。
出たのは。
うん、買った
僕は買ってないですけど。
あー、そう。だろうね。
まあ宗教的な理由があるんで。
うん、まあそれはしょうがないね。
うん。まあでも普通に買えるんでしょ今。朝行けばっていうか。
どうだろうな。当日行って買えるのかどうかちょっとわかんないけどね。
店に行くのはあれかもしれないけど、なんか9時ぐらいにストアのアプリで見るとこう、在庫がある店がポロポロ表示されるんで。
そうだね。何個かは多分店を選べ、なんか、いくつか、あれすれば、買える可能性はあるっていう感じかね、
うんうん。
いつでもなんか楽勝で買えるっていう感じはないみたいだし、店によってはって感じみたいだけどね。
うん。広島さんも、普通に、入手して。
僕はもうあれよ、もう、皆々様のおかげですよ。不利か。わかんねえか。
わかんないね。
何の話か。皆さんがお祈りしてくれたおかげで。
そうだよ。前回そういう話にしてましたからね。
うん。
うん。
祈りが通じたんだなと思って。
うん。どうですか？
これはね、ほんともう、ブチギレですよ。
出ましたね、なんか。
iPhone X。
うん。
ブチギレの理由はね、まあ、一つしかないんだけどね。
うん。
なんだと思う？
ん？なんだろう。フェイス ID。
は？何フェイス ID か。フェイス ID に何が問題か。フェイス ID も最高だよ。
あ、そう。
何言ってんの？フェイス ID 全部のマシンに早くつけろって感じ。
じゃあそれはアドレスとして。
うん。
何？ T モバイル？
T モバイル最高じゃん。何言ってんの？何言ってんの？ T モバイル最強だし、もう最高でしょ。
あ、そう。あれだ、アップルウォッチ。
アップルウォッチ？
うん。
あ、アップルウォッチね、新しいバージョンになってね、スタンドアップが元に戻ったのよ。 これでスタンドアップしてるかどうかが今の時点でわかるっていうのがね、また元に戻ったからね、うん、すごくやりやすくなった。前ね、すごい解約したんだよね、読んでね。
うんうん、
今、この時間で今立ったのか立ってないのかもうわかんなくなっててさ。
あ、
うん、で、見にくくて、今立てばいいのか立たなくていいのかわかんなくてさ。っていうのはすごく困ってたんだけど、元の3の時はそんなことなくて、それに戻ったから、また立ちやすくなってすごい良くなった。よかった。
なんだ、何でも最高ですよっていう答えが返ってきてるけど。何ですか？
1 個しかないからね、問題は。
うん。
うん、1点。わかんない？
わかんない。
教えてほしい？
うん。
教えてほしいの？
うん。そうね、気になるね、言われると。
あ、そう、うん。うん。じゃあ教えてあげるけど、付属のね、ケーブルがね、USB-A なんだよね。どうやって充電すんだよ。
ね、ふざけんな。あ、本体、そっか、MacBook の Pro 新しくしてるから。
そうそう。まあ一応そのアダプターはついてんだけどさ、その電源の AC アダプターついてるから、そこで壁からあれ取れっていう話ではあるんだけど、
うん、
今時 USB-A とか。
あれだよ、MacBook についてくるやつは、あれは別に USB-C同士ではなくて、もうプラグにつながってるタイプのやつか。
うん、そうね。
うん、じゃあ、Apple から買ったものだけだと C と C でつなげて充電できないんだね。
うん、直接 Mac にはもうさせないじゃん。
うん。
なんだこれと思ってさ。
あ、そう。うん。
ふざけんなと思ったけどね。それだけかな。それ以外はもう大絶賛しかないって感じだね。
あ、ほんと。
うん。
うん。
あまりにもね、良すぎてね、この、鉢をこう見送った、このうちのサイ君にね、買えと。天良すぎるから、買えっていう。それぐらい。
あ、ほんと。
うん、来年買うとか言ってて、なんかわけわかんないこと言ってるけど。
ねえ。
これはほんとね、素晴らしすぎるね。
うん。じゃあ、フェイス ID はどうなんですか？もう完全問題なし？
うん、何も問題ないよ。これで問題があるって言ってる人は多分ちょっとおかしいんじゃない？うん、まあでも問題があるっていう状況は存在するのは間違いなくて、
うん、
それはまあ立ち ID でも同じじゃん。
そうね。
うん。で、問題が、これに問題が起きないということはもちろん言えないんだけど、でもまあ、普通の状況だったら多分、よっぽど問題がないだろうし、
うん、
問題がない使い方を、ができる人だったら、問題ないんじゃないかな。
まあ、使い方を合わせろっていうことだね。
まあなんかね、大体どんなことでもそうなんだけど、動いてるもの、効率よく動いてるものに自分を合わせた方が簡単なんだよ。
ああ。
みんななんかカスタムしてさ、ここをコントロールキーをこうするとか、ね、わけわかんない、こう、キーバインドをどうするとかさ、しょうもない自分、小さな自分にこう、機械の方をこう合わせてもらおうとして頑張るんだけどさ。
小さな自分。うん、
自分の方が機械さんに合わせればいいんだよってね。
そうだね。
こうちゃんとね、動いてるものに合わせればいいわけ。
うん、うん。
これでもうワードでこういう風にプリントアウトするのが簡単ですよって言ってんのに、いや、うちの帳表はもうこれじゃないと困るんでって言ってね、もともとわけわかんない、こう、ある、こう、何カーボンしかなんかに印刷しないと困るとかね。
うん、
そういうこと、そういう話じゃないんだよね。簡単にできるシステムの方に、業務を、方を合わせればいいんであって、業務をなんとかこう、維持しようっていう、その発想が間違ってる。
うん、
何の話だっけ？フェイス ID。ね、そう、フェイス ID なんだけど、フェイス ID がね、うまく動かない可能性としては、まあ、メガネとかサングラスとかさ、
うん、
マスクとかあってさ、ね、まあ、日本の人はこれからマスクのシーズンじゃん？
そうね。
だから、もう日本の人はもう使えませんよ。ごめんなさいねって。自分たちがそうしたいわけで、そうしてるだけだから。
うん。
ね。
もう、解決策としてはカリフォルニアに引っ越すしかないっていう。
いやいや、別に東京でもマスクなんかしなきゃいけない。マスクなんてだって全員がしてるわけじゃないんだからさ。
ほぼでも冬とか行くとほぼ全員してる気がするけどな。
多くの人はしてるね。7割ぐらい。パッと見7割、8割ぐらいの人がしてて異様に見えるんだけど。
うん。あれはでも、しなきゃいけないからしてんのか、周りがしてるからしてんのかっていうのもちょっとわかんないですけどね。
なんかしてると、あれなんじゃないの？その、風邪にならない的なそういう。
まあ、
うん、なんか気分的なもんじゃないの？
まあ人口密度異様に高いからね。
本当に完全に防げるようなマスクをしてるとは思えないんだけどね。
うん。
気分的なもんと、あとはまあ湿度がこう保てるっていうのは、まあ乾燥しがちだからさ。
そうね、そうね。
自分の息がここで循、ね、口の周り、鼻と口で循環して、そこは湿度が保たれるっていうのはまあ、なるほど、確かにそれはそうかもしれない。けど、別にそれで何、風が防げるとかっていうこととは全然関係がないと僕は思うので、
うんうん、
風はまあ手を洗えばいいっていう。
そうね。
手を洗って手でくしゃみとか、何あの、防がない。こっちだとさ、
うんうん、
子供の頃にこう何あの、肘、なんていうのここの肘の反対側の曲がる方。
肘の裏かなわからない。
慈悲
肘の反対だから。
うん。なんて日本語で言うのか知らないけど、英語でもなんて言うか知らないけどさ。
うん。
うん。そこを使ってさ、あの、くしゃみとかを防ぐじゃない。手を使っちゃいけない。手につくと手から移っていくだけだからさ。
うん。
っていうのを子供のうちに教えられて、みんなそうやってやるし、僕もなんか来た頃にそうやって言われて、確かになと思ってそういうふうにするようになってからもうずっとそうしてるからあれなんだけどさ。うん、日本の人はまずあれを、真似した方がいいね。
そうね。そっからスタート。
そう。手でくしゃみとかを抑えちゃダメだよって。
うん、
手は手につけない方がいいよっていう。あとは手は常に洗う。
うん。そうそう。
それだけでほとんど防げるんで。
それだけでフェイスアディ使えるようになるっていう。
それだけでフェイスアディ使えるんだ。フェイスアディを使うために自分の生活の様式を変えるっていう。
うん。ね、まあ、それはあれだな。あの、ルンバを買って、ルンバをするために机が片付くっていうやつだな。
そうそうそう。
床に物を置かなくなるっていう。
下にこういろんなね、変な座布団とかいろんなものが置いてあって、ね、それができるルンバが欲しいとか言ってるからルンバを使えないんだって。
そうそう、うん。
そう。
でもさ、長い時間のフライトとか僕結構ずっとマスクとかしてるのね。まあ乾燥するからさ。
うん。
うん。まあそういった時とか、あとまあ、フライトって結構こう電気を途中消して暗かったりするじゃん。まあ、そういう環境だと割とフェイス ID にとってちょっとタフな環境かもしれないですけどね。
うん、でもまあだからそれはその間に何回開きたいのか分かんないけど、その時はパスワード使うすればいいんじゃない？
まあそうなんだけどね。
うん。そういう時でさえもフェイス ID が動かないんだったら、それが気に入らないとかって言うんだったら、泳いでる最中にタッチ ID が使えないって文句言っても、その時はじゃあやめたらっていうことなんで、うん。まあ、文句を言おうと思えばそれは言えるんじゃないの？いくらでもっていうね。
うん。
ね、電源が切れてる時に動かないのは気に入らないっていう。そりゃすいませんでしたとしか言いようがないけど。
うん。
うん。98% のユースケースの時にほとんどビューティフルに動くんだったらもう全然問題ないと思うけどね。
うん。あとなんかね、見てて思ったのは、昔っていうか先週、先々週ぐらいに双子でやると通るか通らないかみたいな実験をやってる動画があったじゃないですか。
うん。
で、結構結果がまちまちだったのね。その通る実験もあったし、通らない実験もあったんだけど、なんかね、設定をするときに、例えば双子の一人失敗しましたっていう状況になったら、それもう一人本人でもう一回臨床し直せばまあいいんだけど、あ、失敗しましたねって言って、あの、番号を入れちゃうと、あの、フェイス ID が勘違いして、あ、これは似てるけど実は本人だったんだって言って再学習しちゃうんで、そこで番号を入れない方がいいっていうか、入れちゃうと混乱させることになるよっていうのがドキュメントに書いてありましたね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでもそういうのはわざとそれでやっておかしなことになってるんだから自分たちのせいだよね。それで文句言ってもしょうがないよね。普通の状況の使い方じゃないもんね。違う使い方をして、間違ったことをして、ね、機械の裏を書いちゃってるっていうね。
そうそう。あと、まあ、ドキュメンテーションにもなんか、13歳以下の子供は、その、骨盤とかのなんかわかんないけど、表情がまだ確定してないから、すごい失敗する確率が成人に比べると多いですみたいなことも書いてあった。
うん。本当な、そうなんかね。
うん。
あの、子供、うちの娘とかが、タッチ ID が全然うまく動かないとかって、使えても1週間しか使えないとかって言っててさ。
タッチ ID？うん、
タッチ ID。最近はそれがなくなってきたって言ったんだけど、それはだからもうなんか成長してるからかなと思ったんだけどね。
うん。
ずっと成長してるからもう指紋の形までこう、ね、毎週一ヶ月、毎月のようにどんどん少しずつこう進化してって。
まあ、手がでかくなっていったりすればね、当然変わるから、
うん。そういうことかなと思ったけど、顔もまあそれはあるのかもしれないけど。
うん。
うん。
なんか今年の夏ぐらいに、そのアップルが、このフェイス ID のこととは言わずに、その、ユーザーリサーチを募集していて、その、参加したら人は匿名で参加して、その、携帯を持ち上げて携帯の画面を見まくるっていう、そういう実験をやってたらしくて、それに参加した人のブログみたいなのをこれで見かけましたけどね。
へぇ。
うん。多分それはフェイス ID のその、マシンラーニングに使うためのトレーニングデータをひたすら集めてたのかなっていう気がするけど。
うん、まあ、よく動いてるよ、普通に、
うん。
うん。見るだけでいいっていうのは。
見てる間にその上のなんか、ロックみたいなのが、アニメーションでくるっと外れて。
うん。
で、まあ見た瞬間にもうスワイプを始めればそれで開くってことでしょ？
見た瞬間に、うん、好きな、うん、どのぐらいの時間かわかんないけど、スワイプし始めるときにはもうオーセンティケーションが終わってるかな。
うん、うん。
ほぼ。わざとってこともないんだけど、なんか全然見てないのにいきなりスワイプ始めちゃって、スワイプが終わってから見てるっていう時は、オーセンティケーション今してるなっていうのがちょっと、700ミリセックぐらいなんかは、そうやってるなっていう感じはあるけどね。くるくるって回って、1秒はもちろんかかってないっていう感じだから、なんか、スワイプが終わって全部の画面が見えて、はいって感じになる時はあるけど、
うん、
ほとんど7割ぐらいの時は、もう自分の指がそこについてる時点でもう終わってる。いつも鍵が開いてるって感じ。
うん。
だから実際なんかね、オーセンティケーションっていうものがもうなくなっちゃったようにしか感じられない。
僕は iPod Touch と iPad Mini を Touch ID とかなしで使ってるんですけど、多分それと同じ感じだよね。
そうそう。
同じというか、体験としてはもう完全にロックがないのと同じっていう。
そう、ロック全くない。
うん。
アンロックがだからないって感じがして。初代 iPhone っぽいよね、だからね。ただスライドしたらそのまま使えるっていう。
うんうん。
これはね、結構、最初もおおと思ったけど、もうずっと使ってて、これが普通だよ。
うん。
完全に。
そうね。
みんななんで買わないんだろう。
これ今ツイッターにありますけど、布団で寝転がってる時に使えないって書いてる人がいますけど、どうな、近すぎるとか。
布団で寝転がってると使えないのは、まあ多分近すぎるんだろうね。
うん、近すぎるとか暗いとか、横に寝転がってると顔の形が変わるからとか、そういうこと？わからない。
暗い時はどうなんだろうな、よくわかんないな。
暗いのはでも
あれ
か、光を当ててるから別にいいのか、赤外線を当ててるから。
うん、暗いのはあんまり関係ない気はするけどね。実際自分が真っ暗の中で使ったことないし、あんまそういうの状況になったことないからわかんないけど、
うんうん、
映画館とかで使おうとした時にどうなるのか知らないけど、でもまあ使えるよね、赤外線だし。別に赤外線だ、外で赤外線がたっぷり外にある時どういう風になるのかなとは思うけど。
ああ、なんか日光がすごい強い環境だとダメっていうの見たね。
うん、でも多分普通の状況だったら使えるんじゃないかな、わかんないけど、うんうん、レフ板とかこう周りに置いてすごい光ってる時はできませんって言えば言えるかもしれないけど、
うん、
多分使えるんじゃないかな、わかんないけどね。海では全然使えないじゃないかってみんながすごい文句言うっていうことが次の夏にあったりとかすると面白いけどね。
あ、まなのね、夏でなってないからね。あ、でも南半球はこれから夏だから。
そうだね。
あるかもしれない。
うん。じゃあ日傘を差して使ってくださいってアップルから。あれが出るかもしれないけど。
うん。まあ、おおむね問題なく使えてるっていうか、ほぼ。
いや、おおむねどころかもう完全に問題ないですよ。
あ、ほんと。
もう素晴らしいとしか言わない。文句言いたい人は言うだろうなっていう感じにしか僕は思えないけどね。
うん。まあね、なんかね、必ず出ると、こういう環境で使えないって文句言う人がいるんで。
うん。まあ、それはそうなんだろうなと思うけどさ、うん。
それがマジョリティの自分の、ね、中で使い方で、これがないとクリティカルだっていうなら、まあ、わかんなくもないけど、
うん。うん。まあ、僕が体験してるやつを多分体験してる人が、どう考えても9割以上いるっていう状況だから、アップルはそういう、こういうもの出してると思うんでね。
うん。
7割ぐらいはそうだけど、3割ぐらいの人は、うまく使えなくて諦めるしかないみたいなものは出せないでしょ、さすがに。
うん。
何百万人も使う。デバイスで。
そうね。
うん。なので、まあ、ほぼ、ほぼほぼ、普通に問題が全くない 完璧に問題がないっていうことだと思うけどね。
うんうん。
ただね、まあこれは大きな問題じゃないというは問題じゃないし、iPhone X が来て買ってそれを使ってるうちに、こう、そのものの問題ではないんだけどね。もうこれはね、誰も10と呼ばないんだ。
ん
?10 と呼ばないんだ、これを。
ああ、iPhone X。
X としか呼ばないっていう、問題がはある。
やっぱアメリカでもそうだよね。まあ日本ももちろんそうなんだけど。
うん。それ X、うん、って聞かれるもん。
うん。
ちげえよって何回も言ったけど、もう言わなくなった。
まず、10、これは10って読むんだよ。どこから説明しなきゃいけないから。毎回毎回。
そう、最初のうちはね、それ X? とか言われた。違うよ。はぁ、あ、とか言って、ノ、nope、ッとか言ってたんだけどね。でもそれそうじゃないのとか言ってた。テンだよ、テンとかって言ってたんだけど、今はもう言うのやめたね。もう、諦めた。もうみんな X って誰もテンって言わないもん。一人も言わないもん。本当に。
あれと一緒だよ。なんか MacOS X と一緒でしょ？
そうだね。
みんな MacOS X って、まあみんな言わないかな。どれくらいの確率かわかんないけど。
うん。
うん、
まあ X Windows みたいなもんだね。
S をつけてしまう。
もう Windows って言わないと気が済まないから。
うんうん、
みたいな感じ。もうみんながそうやって言うと、もうそっちで行く方が楽だし、こっちも。長いものに巻かれとけって感じになっちゃうじゃん。もう。
そうね。
どうでもよくなって。はいはい。X ですよって、これは。見ますか ?X ですよって。
そうそう。いやー、これ来年以降は何？
まあ言ったじゃん。
X の次は A か。X の次は A。
A ではないけど、
ね、X は X で数字の方が
X は X よ。
8、9、
うん、9が出て A になる、ね、A になって、うん、そう、そっちは16進でいくけど、
うんうん、
16進である必要もないかもしれないけどね。20、30、38進、7進とかでもいいかもしれないけど、ね、
あ、 X にたどり着くまでは、
X まではずっとこれで増えていけばいいかもしれない、うん、OPQ って
確かに、
うん、それ Android がやってたな、そういえば。
やってるね。頭文字でやるやつね。
うん、
確かにもう、アンドロイドもう少しで、今 O だからさ。
うん。
P、Q、あとまあまだ8個、10、10個ぐらいあるか。
うん。うん、いつかじゃあ出るんだ。
アンドロイド X が10出るね。X で始まるお菓子なんかあるかな。あるか。
よくわからんけど、あるのかもね。でもこれはまあしょうがないな、ずっと X で行くわな、これはって感じだね。
うん。
グルーバーもだって何回も X って言ってたもんな、間違って。
言ってたね。
うん。
彼はだからその X って呼ぶの方が正しいはずなんじゃなかったかな、確か。
最初はそう言ってたね。
うん。
うん、出る前はね。でも出てからも X って何回か言ってた、確か。自分でもなんか言い訳してたもん、可愛く見せるために言ってるわけじゃなくて間違えちゃうとか言って。
うん。
OS 10で間違えたことうちでもないのに。
確かに、ね。
言い訳してた。うん。
うん、
まあ、それぐらいかな。問題は。
問題、みんなが正しく発音してくれない。
うん。
うん、
それ以外は。まあ、日本は、本当日本の人は、まあ、これからマスクの季節だから大変だと思うけど。
うん。
こっちは関係ないし。マスクは誰もしないので。
しないね。
関係ないし。うん。
この間、ナパで山火事あった時は、うんうん、みんなマスクしてたけどね、一瞬。
うん、うん、そうね。ちょっとあれは、うん、煙かったしね。まあ、煙いいからマスクしてもどうかって思うけど、まあ、一瞬は、なんとかなるのかな。
うん。そうね。僕がしてたのは普通の旅行用の時に使うマスクとかなかったから、ほとんど意味なかったと思うけど、まあ、同僚の人とかは結構ごっつい、なんか、そういうのを防ぐやつをしてたよ。医療用みたいな感じの。
本格的なやつ。
うん。
うん、どれぐらいの粒子を防げるかだけど。
うん。
うん、
PM2.5 のあれが、サンフランシスコ市内だと結構真っ赤になってる日が2、3日あったからね。まあ、南の方までは行ってなかったと思うけど。
あ、まあでもこっちも煙かったよ、うん。こんなとこが煙どういうこっちゃと思ったけど。
うん、
100キロ以上離れてんのにさ。
そうそう。
ね。ここが煙って何が起きてるのかと思うけど。まあ。現地はすごいだろうな。まあ、サンフランシスコもすごかったと思うけどさ。
そうそう。誰がキャンプファイヤーやってんだよっていう感じの。
そうだよね。
だったからね。
うん。
うん。 で、なんだっけ。
まあ、あれだよ。蜂を飼ってない人は蜂を飼う必要ないよ。
うん。
うん。迷わず X を買ってください。
迷わず X を買う。Apple Store に行って X が入っていたらちゃんとやっぱりまあ対応してくれるんだろうね。
うん、だと思うけど、ね。
X ありませんよとは確かに言わないだろうね。
いや、もちろんね、そしたら X なんか売ってませんよ。
そうね、他は何だっけか。あ、ウォッチの、その、ペアリングが切れるとかいうのをなんか見たけどな。
あ、そう。
うん、
そんな問題がある。最初なんか
切れるというか、あれだ、そう、乗り換えるとき。
乗り換えるときになんかね、元のデータがなくて、戻ってこなくて、うん、僕、バッジが一つもなくなっててびっくりしたけどね。
真っさらになっちゃった。
真っさらになってて、
あら、まあ、
で、なんか、アクティビティだけは残ってて、で、リングは閉じたやつが、だーっと、一年以上あるんだけど、一週間分ぐらいなくなってて、
うん、
全部ストリークも切れてて、バッジはもうほぼ全部なくなってて、ああ、もうこれで明日からリング閉じなくてもいいんだなと思って、ちょっと、一分ぐらいこう、呆然自失だったんだけど、よく考えたらもうやんなくていいんだと思ったらちょっと嬉しくなってさ。もう、これで何にも気にしなくていいんだと思って、喜んでたんだけど。
手に変えてよかったことの一つ。
うん、戻ってきちゃった。
あ、戻ってきた？
夕方になったら全部戻ってきて。
あ、そうなんだ。
うん。多分なんか、クラウド系の、なんかも、問題なんだろうね。
シンクがうまく最初動いてなかったのかな。
うん。
うん、
まあ、クラウドとか、まあネットとか無理じゃん。アップルはさ。
まあ問題があるのが当たり前っていうね。
問題があるのは当たり前だし、全部自動でやれるようにしてるから、自動でできないと終わっちゃうっていう。
うん。
ね。自分でなんかできないから、しょうがないけどね。
まあでも復活したのは良かったですね。良かったのか良くなかったのか。
良かったのかな。その日のね、夕方にね、全部戻ってきてね、その失われた一週間分のやつも全部戻ってきて、結局、その当日もストリーク続いてますよっていうふうにいきなり言われたんだけど、その時点で、たまたまね、その日もまだ今から頑張ればちゃんと全部閉じれるっていう状況だったから良かったのね、夕方に戻ってきてさ。もしその時に、そう、午前中にこう9時に 手に入ってるじゃん、
うん、
でもうこれ全部なくなっちゃってるからもうどうでもいいやと思ってもう時計もしないでその日一日してなくて夕方に戻ってきてたらさ、もう夕方の時点では今日中に閉じるのはもう物理的な不可能な状況にもなってた可能性はあるわけよ。
うん、
そうなってたら悲惨よ。
そうね、
これはもう。戻ってきてたのにもうやれないとかなってたらさ、これはもうさ、一人で集団訴訟よ。一人で。
一人でね。
一人で。
うん。
もう、ありえないでしょ、これは、と思ったけど、ぶち切れてなんか戻ってきてさ、ええー、と思ってさ、見たらなんとかなるからさ、ここからじゃあちゃんと寝るまでちゃんとやろうと思ってさ、立とうと思って、やったけど。
やったんだ。
やった。結局まだそれでだから、ずっと立ってるね、毎日。
あ、ほんと。
うん。
うん。なら、立つ、座るやつ以外にもあるでしょ？なんだっけ？
うん、そのエクササイズとカロリーのやつとね。うん、それももちろんずっと続いてんだけどね。
あ、なんだ。
一瞬だからもうなんか、プチッとこう切れて、もうやらなくてもよくなって、こう、一瞬ポカーンとこう頭の中が真っ白になったんだけど、
うん。
あ、これでもやらなくていいんだと思って、すっごいこう解き放たれた気分がしたんだけどね。戻ってきちゃったから、またやってるけどね。やんなくてもいいって一瞬自分で分かって、ね、夢から目が覚めたはずなのに。すごいよね。
一回喜ばせておいて、まだやんなきゃいけないのかっていうのが、午後には戻ってきたという。
うん。一回こう、なんかな、ちゃんと洗脳が解けて、もう脱退したはずなのに。それなのにまたもう一回戻って、こう、出家信者になっちゃうっていう。
うん、
すごいよね、この催眠術。
自分で分かってる、ね。
すごいよね。
うん、まあでも、じゃあ続いてしまってると。
うん、しまってる。うん、残念ながら。まああとあれだね、そのこう使い勝手的な意味で言うとね、フェイス ID ももちろんすごいんだけど、
うん、
そのタッチ ID、ホームボタンがないじゃない？
はいはい。
だからホームボタンを押すという操作でしてたことが全部こう、ホームインディケーターをスワイプしたりとかしてやるんだけど、それがもうね、超絶快適。
あ、本当。 下からスワイプするんだよね、基本的には。
そう、下からスワイプ、上にスワイプすると、ホームボタンを押したのと同じ状態かな、基本的には。
うん。
だけど、それだけじゃないんだよね、できることは。
うん。
ホームインディケーターを下にスワイプすると、そう、リーチャビリティっていう機能があって、前はホームボタンをダブルタップすると、画面が半分下にこう移動するっていう。
うん。上の方にあるアイコンとかに指が届かない時にやるってやつだよね。
そうそうそう。片手で操作する人は、まあ結構使う機能で。僕もまあずっとプラスをこう使ってて、プラスもうどうせ届かないから、片手で操作しない。右手、ね、左手持って右手で操作するから、そのリーチャビリティなんて機能なんて、いらないなってずっと思ってたんだけどさ。
うん。
こう、同じプラスを使ってるね、こう、息子がさ、よく使うとかって言っててさ、で見たら片手でやる、上手にやるからさ、そうか、若者は片手でやるんだ、若者がやることは全部真似しないといけないじゃない？
うん。
基本的に。
そうね。
うん、だから、それからこう使うようにしてみたら、まあ確かに片手でできるなと思う。でもプラスはでかいからやっぱり両手使うんだけど、
うん、
で、この、新しい iPhone をさ、プラスから来るとさ、めちゃくちゃ小さいわけ。
うん。iPhone、普通の8から来た人はめっちゃでかいって言ってるけど。
うん。まあ7からね。7から来てる人はでかくなったって言うんだけど、
うん、
7プラスから来てる人は小さくなってるわけ、完全に。
サイズはね。
サイズがもう完全に小さくてさ、縦には長くなってるんだけど、幅はもう狭いし、もうなんか、小さこの iPhone って感じなんだよね。だからね、必然的にね、片手でこう操作しちゃいたくなっちゃうんだよね。
うん、
でその時にそのホームインディケーターを下にスワイプするとこう半分に上の部分が下にこう半分ずれるんで上のアイコンに簡単に手が届くようになってそれがもうね超便利。
結構でも iPhone ホームインディケーターってだいぶ下の方にあるからそんなにこう下にスクロールスワイプするスペースはないんじゃない？
うん、だから本当に
ちょろちょろっと、
まあ、なんとなくそんな感じ、意味的にはこういう、そういうことをしてるんですよっていうような行動を取ると、
うん、
うまく理解してくれる。
ええー。
だからギリギリ、だからちょっと上ぐらいから、ホームインディケーターよりも、3、4ミリ上ぐらいから下にスワイプしても、別に変なことにならずに、
うん、
ああ、こういうことですよねっていうふうにしてくれるんだよね。まあそれがまあ、それもすごく便利だし、あと、ホームインディケーターそのものを横にスワイプするっていう動作もあってさ。
はいはい。
そうすると、前の、何？開いてたアプリに行けるんだよね。
ああ、それは昔で言うと、iPad で3本指でスワイプするみたいなやつかな？
そうそう、そんなよね、そんなやつ。
うん。
うん、で、何？なんだっけ。左のさ、方をさ、押す、ギュッと押すとさ。
ああ、3D タッチで。はいはい。
そう、タスク、スイッチできるみたいなやつあったじゃない？
うん。
それを、だから、スワイプだけで順番に一個ずつ。そのタスクスイッチの画面に行かずに、タスクそのものを切り替えれるって感じ、
うん、
順番に。パンパッパッと。まあ、それもまあ便利。
前だと、ダブルタップ？ん？トリプルタップするんだっけ？タスクスイッチャーみたいになるやつは。
タスクスイッチャーそのものは、どうやってやってたっけな？タッチ ID の人は。タッチ ID の人に聞いてもらわないとわかんない
な。もう忘れた。
もう忘れたね。ダブルタップかな？
ダブルタップか、あと画面の隅っこを 3D タッチでギュニュッと引っ張る感じだよね、
うん
うん。じゃあ結構下のそのホームインディケーターを上にスワイプしたり下にスワイプしたり横にスワイプしたりいろいろそこでやるといろんなことができるっていう。
そうそうそう。
ことかな。
あとはそれでコントロールセンターとかも出るようになれば完璧なんだけど。
ああ、コントロールセンターは右上？左上？
右上からなんだけど、
うん、
それが遠いから、
うん、
まあそれも一応リーチャビリティで実は半分に、画面半分だけにすると、半分、真ん中辺ぐらいから下やると、コントロールセンター開くっていう技があるんだけどね。
うん。
なんだけど、まあそれも iPad みたいな感じで、ゆっくりこう、ホームインディケーター上にして、左にスワイプしたら、出てくるみたいな感じ。iPad と同じ UI にしてくれればいいんだけどな、そこは。
うん。
それは多分次になる可能性があるけどね。
うん。
簡単に出せると iPad と同じような感じでできるっていうふうになると便利だと思うから。ただね、iPad とね違うのはね、
はい、
そのタスクをタスクスイッチャーの状態にするじゃない？
うん。
ホームディケーターを上にスワイプした状態でちょっとホールドするとタスクスイッチャー画面になるのよ。 タスクスイッチャー状態になるのよ。で、その時に、前はタスクのウィンドウを上にスワイプするとキルできたんだね。
うん。
で、今もうそれができなくなったのよ。
うん。
で、キルするためには、タスクを長押しして、選択画面みたいな感じにして、で、ペッケか、マイナスか忘れたけど、っていうボタンを全部表示して、それを押していかないと消せないんだよね。消せないというか、タスクキルできないのね。だタスクキルをするのがちょっとね、まどろっこしくなったの。
はいはい。アプリをアンインストールする画面みたいな感じで。
そうそうそう。あんな感じに一回して、それからしかキルできないのね。
うん。
だから、タスクキルを頻繁にする人は、タスクキルがすごくめんどくさくなったと思うはず。
うん。
タスクキルしてもいいこと別に何もないよっていうことを無理やり周知させたいのかもしれないけど、でもね、これは僕はね、周知はもう無理だと思う。なぜならば、僕はね、自分の娘にね、何度もね、説明したのよ。しょっちゅう全部切ってるわけ。ブチブチに、もうね、見てるとね、操作してるのね、3分の1ぐらいね、タスクを切るしてるわけ。
うんうん。
サムの2はインスタグラムでライクしてんだけど、もうずっとキルしてライクして、キルキルキルキルって、もうなんか起動したら全部もうアプリ殺しててさ、動いてたアプリはインスタグラムしかないっていう、1個しかだからね、過去の履歴ないみたいな感じにいつも してるわけよ、
はい。
で、なんでそんなことすんのって電池がもうね、なくなるからとかさ、言っててさ、電池をなくすようなアプリは中にはもちろんあるよ、
うん。
だけど電池をなくすアプリはそのアプリが裏で何か知ってるからとかそういうことよりも、ね、GPS とかロケーションとかを使ってるとかさ。
うん、
で、なんかアップデートとかダウンロードとかアップロードとかなんかしてるとかさ。だから設定で全部そういうのを許さない、こういうおかしなアプリは、おかしなアプリっていうのは基本的に Facebook アプリのことなんだけど、
うん、
おかしなアプリにそういうことをさせないっていう設定にさえしておけば、タスク上、こう画面に出てないやつは何もできないわけ、基本的に。
うん、
それが本来は、だから、Android と、ね、iOS のだいぶ大きな違いではあったんだけど、そんなのみんな理解しないし、
うん、
一度でも起動したやつはもうずっと裏で動いてると思い込んでんだよね。
そうね。しかもそれだから、キルしちゃったら、最初のゼロ状態から立ち上がるから、よっぽどそっちの方がバッテリー食うはずでしょ？
うん、そっちの方がもう本当その通り。そうなんだけど、その説明をどれだけしても、もうしょうがないんだよね。ファクトは、彼女のファクトと僕のファクトはね、だいぶ違うんで、こう、オルタナティブファクトで生きてると、もうしょうがないなっていう、うん、そういうふうに僕は思うに至ったんで、もう説明しても不可能。ただ今回だから、その新しい iOS で、この iPhone をね、来年彼女がもし使うことになった時に、キルできないっていうことで、もう、泣く泣くお父さんの言ってることを受け入れざるを得なくなるっていう可能性はあって、ちょっとこう僕はほくそ笑んでるんだけど。
うん。その UI っていうのは iPhone X だけのもので、iOS 11だと、例えば iOS 7とか iPhone 7とか8とかでもそうなるんではないの？
iOS 10はそうならないね。多分、X だけだと思う。
X だけ。
X だけだと思う。
うん。
その、ホームボタンがないっていう、スワイプだけで全て解決しなきゃいけないっていう。
ああ、そういうことか。
うん。それが、だからスワイプの意味がだいぶ違うっていうね。
うん、うん。
だからそのタスク切り替え状態の時に上にスワイプするっていうのは、そのタスクをなんか自分の画面に持ってくるみたいな感じの動作になっちゃうんだよね。
うん。
なので、スワイプして切るっていうのを、しなくなったんだよね。多分、だから8とかの場合は、普通に上にバババってスワイプしていけば全部キルできると思うけどね。まあ、ちょっと、そういえばそれ試してないな。今度、アップルストア行ったら試してみよう。
うん。いやでもわかります、なんか。
もう、なんでそんなキルしてもいいことない。てか、マイナスだよっていうね。うん。そういうこともちゃんとうまく動くように、アップルさん作ってくれてるのに、iOS を。
うん。
うん。もう、ユーザーには、ね、その思いは届かないっていう。だったらもうキルしにくくしたれって思った人がいるのかもしれないけどね。
そうね。
キルそのものが簡単にできるからみんなキルしてなんか勘違いしてるだけで。
いや、まあ多分データがあるんじゃないですかね。そういう、いっぱいキルする人がこんだけいて、でキルすることによってバッテリーをよりさらに使うようになるみたいな。そういうのは多分あるんじゃないかな、研究が。
うん、あるかな。
うん。
わからない。アップルさんがどれぐらいこうユーザーのこう、動向をちゃんとこう、拾って、
そうね。
反映させてるのかっていうのとこでは、その、いい方向、いい方のプライバシーに対して、いい方の ね、バイアスというか、信頼があるので、うん、そういうことちゃんとできてないんじゃないかっていう。
逆に。
逆に。Google みたいにね、こう、全然そんな我々はもう、すごくこう、善良な市民でね、あの、開発点で悪いことは全くしませんって言いながら、もうすべてのデータを全部取って、完全にこう、ね、最適化して、っていうことをするのとはもう全く逆の感じだから。ちゃんとユーザーがこうやってね、使ってんだから、そうなっていけばいいのにっていう意味で言うと、だから Google の方が全然良くなってくんだよね。絶対に。
うん。
うん。
そうね。
だけど、Apple の場合は、そういうことを、うん、し、まあ、カルチャー的にもそうだし、実力的にもそうだし。
技術的に。まあ、一応説明としてはなんかこの、ディファレンシャルプライバシーでしたっけ？今年言ってたやつは。
うん。
そういうので、あまりプライバシーを侵害しない形でユーザーのそういう、あの、動向とか、動きみたいなのを取れるみたいなのを話した気がしますけどね。
まあね、それで、だから、いいことだなと思って、うん、と、そう、取ってくれるなれば。ただまあ、システムのその情報を最初の、多分インストールの時だ、に聞く、だったかな。
あ、ありますね。
ユーザーに、こう、Apple にこう送ってね、開発者のあれになるようにしてもいいですかって聞くと思うんだけど。
うん、うん。
どのぐらいの人がいいっていうのかなと思うけどね。
確かにね。
普通はなんかちょっとそういう系のやつは聞かれたらノーって言うでしょ。
うん。まあ、うん。わかんないですけどね。体感的にどれくらいの人が、あれにオプトインしてるかわかんないですけど。
まあ、使ってる人が、まあ、あまりにも多いから、そのうちの半分ぐらいの人がノーって言ったとしても、ものすごいデータは集められるとは思うけどね、もちろんね。
まあ、半分でも4割でも3割でも、
うん。
大した違いはないっていうね。
うん。うん、たった1割でもものすごい数が取れれば、十分なサンプルにはなる。から、
うん、
うん、いければいいと思うけどね、どういうふうに使ってるのかっていうのが。
まあでもどうなんですかね、タスクスイッチャーでキルしないとそのステートが変わらないアプリとかあるんだよね。
うん。
まあ Android とまあ多分違う動作なんで、あの全然同じじゃないと思いますけど、その位置情報が更新されないとか、今データを使ってるか Wi-Fi を使ってるかみたいな判別を再起動しないと、それ切り替えてくんないとか。まあ単なるバグなんですけどね、基本的には。
まあアプリのバグだよね。
うん。
それは。まあでも使ってるアプリなんて、みんな5、6種類しかないからね。
うん。
基本的に。そいつらがちゃんと動くかどうかってことだと思うけど。
うん。
まあそれのうち一番大きいのが多分インスタグラムと、ワッツアップと、フェイスブックと、全部フェイスブックじゃん。
確かに。
なんだそれ。
エンゲージメントがもう全部 Facebook だもんね。まあ、Facebook のアプリは、バックグラウンドのやっぱ使用量とかすごいからな。
そうね。
僕は一応 Android だと、あの、バックグラウンドデータオフにしてますけどね、Facebook は。
ああ、うん、なるほどね。
iOS もできるよね、なんか。データとか通知とかオフにしたりとか、ロケーションとかオフにしたりとかね。
バックグラウンドではもう Facebook には何もさせないようになってるね。まあ Facebook アプリ自体をもう使うこと自体が僕はもう、
うん、
ほぼないけど。
そうね。僕も一回消してたけど、なんかモバイルのアプリで Facebook サインインにしちゃってるアプリが山ほどあって、なんか毎回ログインするのめんどくさいからっていう理由で。
Facebook ログインとなんかオーセンティケーション系のやつのためだけに入ってて、もう、
そうそう。
簡単に開けない、どっか奥の方にいるから、どこにいるかもわかんないし、Facebook を起動しようと思ってなかなか起動できないな、僕は。
うん。
まあ、便利な機能とかあったりするから、まあ、なかなか、Facebook そのものを、アカウントを消すっていう、そこまでの、あれはなかなか難しいけどね。
うん。消してる人が周りにいるけどね。
消してる人いるけど。ハードコアだなと思うけど。
イベントの通知というか、招待状が送れないっていう。
そうなんだよね。うん、それだけ送れないから、個別に送らないといけないっていう。
うん、
しょうがないね、それは。宗教上の理由だから。
ね、まあ、まさに宗教上の理由だね、それは、
うん。
うん。
その宗教そのものにはすごく共感してるので
確かに。
うん。なので、全くその通りとしか思えない。
うん、うん。
僕はね、こう、聖書に書いてあることを全部わざと無視してるからね、クリスチャンなのに。そういう感じだからね。
うん。
うん、しょうがないけど。
まあ、それで、どれだけの人がやらなくなるのかわかんないけど。
そうね。まあ、読ま、 そうだな。まあ、影響を与える的なのは難しいかもしれないけど、でもね、すごく多くの人が多分ね、読まなくなったりとかね、使わなくなったりとかしてるんだよね。だからちょっと Facebook は危機感はあるんだよね、それはね。
うん。
まあ、そういう危機感っていうのはまあ、与えた方がいいので。
うん。
うん。なので、まあ、使わない、皆さん使わない方がいいですよ。使わないと不便な時以外は。
そうね。
うん。イベントとかやっぱ便利だしさ。
うん。まあ使い、安いやつだけ使って普段はどんどん使わない方にしていくのが正しい気がするけど。
うん。イベントだからイベント用のアプリがあるからさ。
ああ、あるある。
うん。で、それで、それしか僕は使ってないけどね。それでイベントを開いてインバイトして終わりっていう。
あれはなんかそのパブリックなイベントを検索したりするアプリなのかなと思ったけど。プライベートなイベントでも使え
る
の？
そう。自分のイベントをそこで作って、出るんだよね。
あ、
でそういうインバイトが来てもそこで来るし、だからイベント関係はそれだけで全部完結するんで、
うん、
うん、だからそれだけ使ってるね今は。
へ
え。だそうするとタイムライン見なくていいからさ。
そうね。
うん。
いや、インスタグラムもなんかタイムラインのあのアルゴリズム化っていうのかがすごくて、なんかこれ見たなみたいなのがすごい出てくるんだよね。3日前とか5日前とかのやつがまた上がってきたりとかして。
あ、そう。
今までは、今までは全部時系列だったと思うけど。まあ2年ぐらい前か、アルゴリズムに変更されたの。
うん。
うん。あれはなんか、まあ見るけどね、インスタグラムは。スクロールして見て、ライクしてっていうのをやってるけど。
うん。
うん。
まあ確かにな。インスタグラムもなんか、すごい、毎日開かないんだよ、僕はね。
ああ。
時々こう思いついた時にこう開いて上の方で見れる20個ぐらいだけ見て、うん、って感じかな。
あの一番上にストーリーズってやつがあって、まあスナップチャットみたいにこう24時間で消える写真と動画があるんだけど、あれはあの基本時系列に並んでて、かつどこまで見たっていうのを管理してくれるんで、なんかあっちの方が使い勝手がいい感じがしてしまって、あれをまず見て、
あ、そう、
うん、あれはこう右とかをタップしていくとどんどん見てるやつが順番出てきて、見終わるとホームに戻るんで、非常に使いやすいんですよ。
そうなんだ。
使いやすいっていうか、それが当たり前であるべきなんだけど、うん、タイムラインの方はなんか適当にインスタグラムがいい具合にしてくれた順番で出てくるから、やめ時が分からなくて、こうまあね、 2,30 個見て終わりっていう感じになりがち。
そう、 2,30 個まで下まで行ってもうやめとこうと思ってやめるって感じ。
うん、みんなこうインスタグラムのために写真撮ってるなって思って、こういいやつにライクして閉じるっていうね。
そうそうそう、ディスライクがないからさディスライクできないなと思いながら、うん、また飯かよもう、どうしようなビールかまたみたいな上がったよもうって思いながら。
そうなんだよね。
うん、でもストーリーな、それがメインらしいんだけどさ、子供たち的には。
うん、
それだけでいいっていうのがすごいなっていう。
あ、もう写真アップしないでってこと？
もうなんかそれ、ストーリーだけみたいだね、基本的に。使うのは、
うん。
よっぽどの時だけみたいだよ。写真残すっていうのは。だ、基本的にはだから残したく、何も残したいと思ってやってないんだよね。
うん。
その場はその場でこう刹那的にやってるだけで、これはっていうその時だけ、特別な瞬間だけをタイムラインにポストするって感じで、あとは基本的に適当にストーリーって感じらしいけどね。僕的にはなんか残らないっていうのが嫌だからもう使えないんだけど、そもそも。
そうだよね。
うん。
発想が違うよね。
発想が違う。使い方が全く違う。
うん。
うん、だからもしかしたらあれかもね。昔の人はこう手紙に書いたらさ、残るからさ、お互いの。
うん。
手紙の方が良くて、電話で話したら何も残んないじゃないかって。我々は手紙なんか書くのまだろっかしいし、
うん、
ね、パッと電話して話した方が簡単だからさ、要件すぐ伝わるしっていうんで、電話ばっかしてたっていうのの違いかなって気はちょっとしてんだけどね。
うん、
で、古い人たちは手紙の代わりに電話使うのはいいけど、電話もちゃんと録音しといてほしいみたいな。そういうふうに言ってるっていうふうに考えると、アホかっていうふうに向こうから見えるわなっていう。
うん、いや、インスタグラムはプライベートに鍵付きアカウントにまあできるとはいえ、こう若い時に書いたものを12歳13歳の時に書いたものを18歳20歳大人になって残ってて欲しくないっていう気持ちはわからんでもないですけどね。 僕らがインターネットあったのは、僕の場合はまあ、二十歳前後とか18とかですけど、やっぱ昔に書いたそのブログの、なんかブログはまあその時なかったか、BBS の書き込みとか、まあ、基本残ってほしくないですもんね。
あんまり。20代、20代前半にメーリングリストとか BBS とかに書いたロゴを全部消してくれるんだったらお金払うよ。
そうそうそう。
そういう世界だよね、多分ね。
うん。いや、当時はやっぱりハンドルネームとか使ってるから、まだまだいいですけど、今ってもうソーシャルネットワークでほとんどアイデンティティ特定されちゃうから、そういうわけでもいかないでしょ。まあ、インスタグラムは単独で Facebook と紐付けなくても使えるか。から別になんか匿名アカウントでもまあできるっちゃできるのかな。
でもまあ基本的には、その若い人たち、子供たちとかの場合はさ、ティーネイジャーとかね、10代の人たちはさ、
うん、
その何その、誰も知らないこうインターネット海原っていうんじゃなくてさ、自分のすごいこのローカルの人たちとやってるわけじゃん、基本的に。
そうだね。
うん。だから、そこからこうフォロワーが増えていくのが嬉しいのかもしれないけど、基本的には、その身内、知ってる人ばっかだからさ、ハンドルを使ってるんだけど、自分の写真とかも、何、アイコンには使、アバターには使ってないんだけど、みんな普通に自分たちの写真もセルフィーもバンバン上げてるし、
うん、
友達同士だけでやってるっていう感覚がやっぱ最初ちょっとあるもんね、普通に。
うん。
うん、だから、それが残って、その友達なんてね、そんなティーネイジャーの時の友達なんてさ、もう、どんどん変わってっちゃうじゃん。
うん。
もしかしたらね、5年後ぐらい敵になってるかもしれないしね。
それはあり得るね。
ねえ、わかんないじゃん、そうね。うん。そうって考えると、まあ、残したい理由が、まあ、最初からないっていう。
そうそう。
可能性はあるよね。
そうそ
う。うん。でも、まあ、そういう使い方、よくわからんな。
で、何の話だったっけか。
わかんない。
アプリを終了させるって話かな、多分。
ああ、そっか。そうそう。
あのさ、関係ないんですけど、うん、iOS 11で、Wi-Fi とさ、Bluetooth とかかな。あの、コントロールセンターから出てくるボタンがあるじゃん、トグルが。
うん。
あそこを、例えば Wi-Fi ボタンを押して Wi-Fi を切っても、実は Wi-Fi は切れてなくて、一時的にこう、繋がってるやつが、バウンスされるだけっていうのがありますよね。
それもね、それでちゃんと動くんだったらいいけどっていうね、こうリスタートしたい時あるわけ。そのデーモンを。
うん。
こっち的には。こう、まあ、まあ、今、この時間に聞けてる人は、あれなんか落とした
大丈夫だよ。
この時間に聞いてる人は多分全然関係ないかもしれないんだけど、その、新しい X コードで開発するときに、リモートで、こう、今まではこう、iPhone をこう直接繋がないと、こう、アプリをこう、ロードして、デバッグってできなかったのが、新しい X コードでこう、繋がなくても、同じこう、Wi-Fi、同じネットワーク上にいれば、見つけてくれて、で、そいつにこう、リモートで、ワイヤレスでこう、ね、デバッグできるって機能がついたんだけど、よく見つけられなくなったりするのよ。
うん。
で、その時に解決する方法は、Mac 側でログアウトしてログインするとか、あとは、その iPhone 側をリブートするとか、何 ?Airplane モードにこう入れて、もう一回、あれするとか、再起動するとかさ、そういった方法しかないんだよね。見つけてくんないわけよ。
うん、
その、DNS レスポンダーが、こう、見つけてくれなくなっちゃうと一回。
はい。
で、それをだからさ、ちゃんとこう Wi-Fi を殺して、起こしてっていうのがちゃんとこう動くんであれば、いいなと思うんだけど、
うん。
まあ、新しいやつだから殺してないって言われちゃうとさ、意味ないじゃんって話になっちゃうからさ。
そうね。
うん。それはだからね、見えてるものとこうやってることが違うっていうのは、まあ、ちゃんと動くんだったらそれでいいんだけどなっていう気がするけどね。
うん。いや、僕もそれ、結構、そういう用途で Wi-Fi ボタン、トグルボタンとか Airplane モードを使うことが多くて、
うん。
なんかここ全然電波入んないなと思った時に、Airplane にしてもう一回こう繋ぎ直すと全然バリバリ入ったりとか、
うん、
うん。Bluetooth の調子が悪い時にこう、一回切って繋ぎ直すっていうのをよくやるんで、なんかそういう風な挙動をすること自体にはあまり問題がない気はするんですよ。
うん。
うん。だけどまあ、見た目がね、その今これオフになってるけど、これはずっとオフなのか、そのうちオンになるオフなのかっていうのが分かんないとちょっと気持ち悪さはあるというか。
そうだね。
うん。気はしますけどね。
まあなんか、そういったことをしなきゃいけないという状況が間違ってると言われればもうそうなんだけどね。本来は。うん、マニュアルで何かを操作して、こう、状況をこうフィックスするっていうことが必要になる、なるってことがおかしいじゃおかしいじゃん。
ああ、うん。
本来だからそういうことの知識がない人は全くそういうこと思い至らないわけでさ。
うん。
ね、Wi-Fi をちょっと、おかしいからちょっと Wi-Fi 一回切って再起動するか、みたいなことはね。うちのこう、グランマとかができるはずがないもんね。
うん、
そもそも。っていうことはそもそもそういったことが思い至って、そういうことができる方がいいっていうのは違うって言われれば違うじゃん。そんなことが起きない。それは自動的にその状況を検出して、自動的にこう、改善するっていうことができないとダメなわけで、本来。
あ、本当はそうですよね。
うん。
Android のやつだと Wi-Fi 繋がってても、なんか電波が悪いとか、コネクションが遅いと、この Wi-Fi アクセスポイントは遅いんで、しばらく繋ぐのやめますみたいなのを勝手にやってくれるけどね。
ああ、そう。
うん。
さすがだね。
うん、それもまあ、ちゃんと動くときと動かないときあるんで、
うん、
ちゃんと動いてくれればそれすごくいいんですけどね。
うん。
うん。
人間並みの、とは言わないにしても、うん、それに匹敵するぐらいの知性を持った、
そうそう。
AI が OS に搭載されて、
うん、
そこでただ働きさせれるようになるといいんだけどね。
うん。
うん、そしたらなんかこう、ブツブツ言ってるなーっていうのを聞こえたら、こう、なんか、あ、なんかおかしいんだって。
まあ、挙動ででも分かりそうなもんですけどね、なんか使ってて、妙にリフレッシュをしているなとかさ。
うん。まあ、もしくはずっとネットワークを、だからこう、あれなんじゃないの？モニターしてればいいんじゃないの？
そうだよね。
うん。
うん。まあ、その辺は Google は多分やってて、
うん、
っていうことだと思うけど。
まあ、あれだよね。中に入ってるその、OS 上で直接動いてる AI さんには別にこう、ビジュアルデータはいらないわけでさ。ね。
うん。
こう、直接こう、何？自分が、の、意識があるところにこう、MRTG とかのこう、プラグインがこう乗っててさ。
MRTG? 懐かしいわ。
懐かしい。古いか。
SNMP でしょ。
そう、SNMP。直接データをこう取り込んで。
うん。
ああ、ちょっとなんかこれ今、負荷上がってるな、これ。なんかおかしいな、って言って。
グラフ出して。
グラフ出して。今ちょっと今でダウンロードしてるからちょっとやめとくけど、ちょっとアクティビティが下がった時にリブートしとこうって。あとで。
うん。そうそう、そうだよね。
うん。
わかんないようにやってくれてれば全然気づかないしね。
うん。
うん。
そういう AI さん。まあ、犬ぐらいでいいのか。人間まで賢くなっちゃうと。なんか、権利を主張しそうだからさ。
ああ。
ね。
犬ぐらいだよね。
犬ぐらい。犬だと、もう、喜んでくれれば何でもしてくれるじゃない？
そう。でも犬は結構構わないといけないから、猫ぐらいがいいんちゃうかな。
猫は何もしてくれない。
何もしてくれない。
何もしてくれない。猫は自分のメリットになることしかやらないから。
うん、
ご主人様が喜ぶかどうか関係ないから。やっぱ犬じゃないと。犬、だから、どうやったら喜んでくれるかっていうとこだけだと思うけどね。
うん。
振るとか。時々。
時々シェイクして。
うん、時々シェイクして。喜んで。やってくれるかも。
うん。
まあ、それぐらいでも賢くないと、本当人工知能的な意味で本当に賢くないとなかなか完全にはできない。まあでもそんなことはないと思うけどな。結構簡単なタスクはちゃんとこう簡単なタスクで、5ぐらいだったらもう人間よりも賢くできるわけだからさ。
うん。
うん、これぐらいのことはうまくモデルさえ作れば。まあそれが難しいっちゃ難しいかもしれないけど。うん。
うん、
うん。やれない、そんなに難しいジェネリックな AI がなくてもできる。ことのはずだけどね。
いや、一個一個のタスクは単純だと思うから。
うん。状況をだから正しくね、理解できるかってことだよね。
そうですね。
うん。
うん。
まあ、ディープラーニングでそのモデル作るには、そのデータを、すごいたくさんのデータを集めるっていうことがなかなか難しい気がするけどね。
うん。
うん。
まあでも Wi-Fi の強さを見て、いい具合にするみたいな。決まったタスクだったらできるんじゃないですか。
でもそれが、だから、実際にだから Wi-Fi がこう、いくつもつなげて、こっちの方がいい、あっちの方がいいってことがね、やれればいいけど、切っちゃうと、切っちゃったって。
それは問題だしね。
途中でこうね、切れちゃうとそれは困る じゃない、
うんうん、
うん。
まあ、パケットだけ見て、その、これは切ってもいいやつか、どうかとかわかんないしね。
なかなか難しいじゃん。
確かに。
何でも、こう、セキュアでね、とかになってると、余計にわかんないし。
わかんない。
うん。まあ、難しいのかもしれない。すっごいたくさんデータがあれば、もちろんね、いろんな状況のデータがものすんごいたくさんあれば、
うん、
ディープラーニングさんが、うまくモデル作ってくれるだろうけど。
うん。
なかなか難しいだろうね。なので、指導でやれるような逃げ道が残されてはいるんだけど。
そうそう。
うん。っていうね。だから私は、タスクを、キルしてるのっていうふうになっちゃうんだけどね。
うん。うん、まあ、だから、その、目に見えちゃうのが良くないんですかね。その、あそこにガーっていっぱい出てくると、あのタスクスイッチャーにいっぱい10個、20個アプリが出てくると、なんか、あ、これが今動いてるんだ、裏でって思っちゃうんじゃないですか。
もうね。
まあ、勝手に古いやつはもう出てこなくていいんですよ、動いてても。
ね。
うん。
え、ほんとそうだよね。
そうそう、それは UI が問題だよね。
最近ちょっと動かしたやつだけが出てるっていうふうに。
そう。
するといいのかもね。
で、本当にキルしたやつはもうなんか、ホームボタンのアイコン長押ししたらアンインストールする代わりに、なんかキルするボタンが出てくるとか。
うん。
そんなんでいい気がするんだけどな。
そうね。
うん。
何も気にしないのが一番いいと思うんだけどな。
いや、ほんとそうですよね。
うん。タスクをただ切り替えるっていうこと以上の動作が必要ないからさ、基本的に。だから僕、ホームインディケーターの左右スワイプしかもうしないよ、全然。
うん。
うん。それで前のやつ2、3個行ったり来たりとか。うん。すれれば、できれば。
うん。
いいだけだし。
アンドロイドもなんか切り替えボタンっていうのがあるけど、そこをなんか早くダブルタップすると直前のアプリに戻るっていうことになるので、もうそれしかほぼ使ってなくて、一覧を出して、その、あれあのアプリどこにあったっけとかいうのはやらないし、
うん、
まあましてそっからスワイプして消すとかもやらないから。
うん。うん、あ、今これ、ちょっと iPhone 開いて思い出した。もう一個問題があった、これ。
お
これね、上と下がね、わかんないのよ。どっちが上か、どっちが下か。
ああ、画面のね、開いた時に。
そう。だから開いて、すぐ電気がつかなかった時は、上下逆に持ってるんだけど、それに気づくのに、ちょっと数百ミリセックかかる。
しかも逆だと、Face ID が反応しない?
反応しない。だって画面開かないもん。画面がつかないもん。
ああ、ボタン押してない。ん?あ、そっか。持ち上げるとつくんでしょ?
持ち上げると、逆さまに持ち上げるとつかないのよ。
ああ、そういうことか。
うん。まあ、画面タップすればつくっていうのはまた新しい機能で、それはそれでいいんだけど。
うん。
ただ、普通の場合はこう持ち上げただけでもついて、つくと同時にもうカチャってこう、鍵のマークがこう取れるっていうのがね、いいんだけど、それ反対に持つと何も起きないからさ。は?っていうね。
はだね。まあ、その今だったら、タッチ ID のボタンみたいなのがあったけど。
そうそうそう。
それがなくなったんでってことですね。
そう。完全に上と下がもうほぼな、見ただけじゃ、パッと見ただけじゃどっちかどっちかわかんない。
うん。ノッチも画面がつかないとどこにノッチがあるかわかんない。
そうそうそう。
うん。
壁紙によってはもうノッチ見えないからね。
なんかそう、ノッチ見せない壁紙っていうのをこの間ツイッターで見かけたんだけど。
あ、そう。
壁紙自体がそのノッチのと、ステータスバーのところが黒くなってて、っていう、そういう壁紙がありましたよ。
僕もともと入ってるやつで、なんかぼんやり、なんかいろんな色がついてるやつ使ってんだけど、基本的にそれ真っ黒のところにいろんな色がぼんやり動いてるって感じのやつだからさ。
うんうん。
基本的にノッチ、ほぼ気づかない。てか見えない。
ああ。
それは、その、デフォルトのその壁紙では基本的に見えないね。その何あの、看板とかのさ、広告でさ、青と赤となんか白っぽいなんかさ、なんか、そういう全部その色になってるやつとかあるじゃない?
うん。
知らない?赤と青と白の3色だけの壁紙みたいなのがあってさ。
ああ、はいはい。
うん。デフォルト、それが多分デフォルトだと思うんだけど、Apple Store とかでもそれの状態のやつだと思うんだけど、それを、その、何ホームの起動の、何?画面にしてるんだけど、僕は。それの時はノッチは見えるけどね。
ああ。
でもノッチなんてね、気づかないよ。
う うん。
全然使っててね、全く気づかない。うん、そこに、ある、というか、あるのは知ってるんだけど、なんか邪魔だなって思うようなものは何もないね。
うん。アプリがそのフルスクリーンビューみたいになってる場合でも気にならないもんなんすかね。
うん、全然気にならないね。
うん。
逆に、ていうか、あれだね、まだ対応してないアプリとか、ムカつくね、すごい。上と下が真っ黒のままで。
ああ。
なんだこれって思うね。
それはだから昔あの4から5の時もなんかありましたけど。
そうね。縦にね、縦に伸びてるのに、うん、使わないっていうね、うんうん。そういう感じで使ってないやつがあると本当なんだそれと思うけど。うん。てか別に邪魔になるっていうことがまあほぼ基本的に何もないよね。
うん。
だってその右側と左側はなんか別になんかインジケーターみたいなのがついてるだけだからさ。別にそこは、アプリと関係ないっていうかさ。
うんうん。
うん。そこも含めてアプリが全部使おうとしてたらのち多分邪魔だと思うけどね。その全画面でその何動画みたいなの見ようとしたら。
うん。
多分邪魔だろうとは思うけど、基本的には色が同じ右側と左側のね、角のとこがもう含めて全部こう上の方が同じ色ってなってて、のっちの部分だけ黒いっていうだけで。
うん。
情報的には違うものがそこにいるし。
そうだね。
うん。
まあ横にしてフルスクリーンで動画見ようとしても、まあ16対9の動画だったら、その iPhone X の横幅より狭いんで、フルにする必要はないしね。
そうそう。
うん。
うん、だから別に何にも問題がないどころかって感じだけどな。だってこれでいくんでしょこの後10年。まあ、10年でいくかどうか知らないけど。
ノッチはでも、なくせればなくすんじゃないですかね。わからない。
なくせればなくすのかなぁ。でもなくそうと思っても簡単になくせないでしょ基本的には。
まあね。
だってそこにだってさ、ね、スピーカーとかカメラとかが全部あってさ、それらを全部液晶の裏にっていうと、難しいんじゃないの、まあ、カメラはまあ、何も前になければ、
うん、
ちょっと暗くなっちゃうっていう問題はあってもできなくはないにしてもスピーカーは厳しくない？
そうね。
でくぐもった音になっちゃうよね。
うんうん。
うん、上から出すとかっていう逃げ道はないくはないのかもしれないけど、完全にこう今のある位置で、
うん、
耳にこう直接当てる位置、電話とかした時に耳に当てる位置にスピーカーがこう。あるっていう前提で考えると、その前にガラスを置くのは、どうかなと思うけどな。簡単、できなくないのかもしれないけど、簡単じゃなそうだし、この先そんな2、3年でそんなことが起きるとは思えないので、ノッチはもうずっと当分あるだろうと思ってんだけど。
当分ね、
うん。で、それがアイコンなんじゃないかなと思うんだけどね、新しい。
うん、サムソンが新しい広告出してて、CM。アップルを、まあ、バッコバカにする感じの動画なんですけど。
サムソン？
うん。サムソンが、まあ、男性と女性で、確か女性の方がずっとサムソンギャラクシーを使ってて、男性の方はいつも iPhone を使ってるんですよ。で、なんか毎年こう、あると、ギャラクシーが防水になった年には、その iPhone を海に落として、乾燥させなきゃいけなかったりとか。
バカだね。
ギャラクシーが全部ケーブルがなくなった時に、iPhone も、なんだ、オーディオジャック、ヘッドホンジャックと、充電が同時にできないから、こう、ドングル使って聞いてるやつとか、まあそういうのを紹介してて、
うんうん、
で、最後に、でも最後に彼は今年ギャラクシーに、コンバートするっていうことになってて、
で、
最後に iPhone ストア、Apple ストアにこう、並んでる人を見ると、iPhone X に並んでるんですよ、発売に向けて、
うんうん。
で、その人の髪型が、ノッチになってて、そういうオチがあってね。あれ一回見ただけで気づかなかったんだけど、二回目見たときに、その頭がこう、反り込みが入ってて、のちになってて。あのオチは良かったですね。
面白いね、それ。
うん。そういうのありました。
パフュームは誰が好きなの？
え？
パフュームは。いや、パフューム誰が好きよ、じゃあ。
あ、僕ですか？
うん。
ノ
ッチじゃないの？
ああ、そっか、気づかなかった、そこ。
気づかなかったの、うん、
気づかない。今一瞬反応遅れちゃったわ。
カシユカかノッチでしょ。
そうね。いやでもあーちゃんもいいと思うけどね。
よくないとは言わないけどさ。じゃあ3人でじゃあ誰を選ぶって言った時にじゃああーちゃんかなーって最初に言うのはなかなか勘だと思うよ僕は。
そこはねすごいマニアな人というかね。昔から好きな人はあーちゃんなんだけどね。
うん。
まあノッチだね。
でしょ。
うん。
ほら。
あ
ほら勝った。
ノッチね。はい。
だからいいんだって。うん。うん、いいんだってすごく。
日本語だと多分ノッチって言わないやん。切り込みとか言ってんのかな。
あそう。
どういう風に紹介してるのかわかんないけど。
あそう。パフュームが宣伝するんじゃないかなと思ったんだけどな。
あれでも iPhone の広告出てましたよね。Apple の。去年かな。
あそう。
うん。パフューム出てたと思う。
あそう、うん。なんかの映像で一瞬最初の方に出てるとかなんかそういう、なんかの映像があった気がしたけど。
あったね、
それ
は
何、
うん、
何のあれだったか覚えてないけど。
いや、ノッチが出てきて、ノッチの解説っていうのは全くハイコンテキストすぎてわかんないと思うけど。でも、あの、ジョニーアイブに、あの、髪型をノッチにするっていうコラムあったしね。
あったね、
うん。
うん。あれは似合ってたね。
あれは面白かったけど。
あれ似合ってたね。本人も多分そうしたいだろうね。
うん、
できるなら。
うん。
アイブといえばさ、なんだっけ、タイプライターだったっけ。
見た見た。ウォールペーパー、タイプ
ライター。ウォールペーパーだっけ、うん、タイプライター、ウォールペーパーか。あの画面、画の、何、表紙は彼がデザインとかって。あれは舐めすぎでしょ。と思ったけど。
いや、舐めてるね。うん。
あ、なんだかもわかんないし。
わかんない。
あんなん見て買うやついねえよっていう。こいつも。
そう、アイブがウォールペーパーって雑誌の表紙を1号だけ手掛けたんですよね。
うん、
特別デザインっつって。
特別すぎるわっていう。
特別すぎて、真っ白で何も書いてないっていう。
ねえ。もう、出す方も本当にもう泣きそうになって出したと思うけどね。頼んじゃったからさ。頼んじゃったからさ。まあ、いや、もうしょうがないし、できることならこれがなんか逆にこう、なんかプレミアになって、もういろんなマニアの人が買ってくれて、いつもより多く出ちゃってしょうがないね。まあ、結果的には良かったなっていうことになってくれるといいんだけど、本当かって思いながら投資だと思うけどね。
全くその雑誌の名前以外の情報がないんで。
ね、うん、自分のインタビューとか何の情報もないからね。
ないね。
うん。
まあそういうふうに今こうやって話題にちょっとは話題になってるんでよかったかもしれないけど。いや、これはね、すごいね。
あれはどうかと思ったけど。まあでも何サイト上で見れるインタビューとか、出てくる写真とかはまあ、すごい良かったけどね。
あ、本当ですか。まだ見てないけど。
あ、そう。スペースシップ、来週だっけ？今週だったっけ？お披露目。
あ、そうなんだ。
招待状来てないの？
招待状来てないかな。
あ、そう。
ちょっと郵便受けチェックしてないんであれですけど。
クーパティーノの住人は漏れなく招待されてるはずなんだよ。
あ、そうなんですか？
うん。で、クーパティーノの住人であることを証明できるように来てくださいっていうふうになってて、で、一般公開が金曜日？今週？来週？いつの金曜日か覚えてないけど。で、クバティの住人は木曜日の昼午後に確か行けるんだよね。
へえ。
一応なんか、スペースシップ全部じゃないと思うけど、
うん。
一部、かな？スティーブ・ジョブシアターじゃないと思うんだけど、どこかな？どこかわかんないけど、裏側の方だったからスティーブ・ジョブシアターの方じゃないと思うんだけど、通り側の前の方じゃなくて、裏側の一個向こう側のところの通りって言っても、まあ、車も運転できないようなミヤンには意味がわからないだろうが。
場所はわかんないですけどね。
うん。そこから入るようにって書いてあったから。
え、行くんですか？
僕来なかったんだよね、招待状が。
クパチーノ住んでないでしょ。
クパチーノ住んでない。だからさ、来てもさ、クパチーノのレジデントであるってこと証明できないからどうしようかなと思ってたんだけどね。来なかったん
だよ。まあ近いからっていうよしみで。
うん。
うん。入れてくんないですかね。
うん。まあ誰かアップルの社員の人にいつか
そうだね。
連れてってもらうと思うけど。
うん、うん。
まあ、やっとまだ全部は終わってないはずだけどね。まあ引っ越しも 終わってないはずだけど、うん、一応入れるようになったみたいで。
さっきからこう猫が
猫が上から落ちてた。猫が上から上で寝てたみたい、僕の上で。
ああ、そうなんだ。
うん。
iPhone X に関してはそんなもんですかね。
iPhone
Apple Pay の新しいピアトゥーピアというかパーソントゥーパーソンか。
うん、これはいいね。これはっていうか、もうこれもっていうべきなんだろうけど。
まあこれは別に iPhone X だけじゃなくて iOS 11に乗るはずがちょっと間に合わなかった。今、新しい最新のバージョンだとも使えるようになってるのかな。
まだ出てないんじゃない？
あ、そう、ベータ版。
11.、うん、ベータ版だと思うな、多分これ。パブリックベータだと思うけど、
う
ん。11.1 にも間に合わなくて、結局 11.2 になっちゃったと思うね。
うんうん。
うん。で、11.2 のベータに乗ってるんだけど、一部の友人には使えてない友人もいたりとかして、登録しようとしたら途中でなんか、うまく動かなくなったりとかして、とか、いう人もいたし、日本の友達にお金が遅れたりとかして、これどういうこっちゃっていうのもあるんだけどね。
うん。
まあ、ドルでもちろんあれなんだけど、受け取った人が日本の、ね、なんか銀行口座も登録できたとかって言ってるんで、そこをどういう、為替になるのか、送金手数料とかどうなるんだっていうね、
うん、
送金手数料はもちろんないんだろうけど、
手数料はないかもしれないけど、受け取るときか、ドル全部ドル建てでやるとするならば、受け取った人が日本口座に円に変換するときに為替手数料が発生するはずだよね。
為替手数料はもちろん絶対発生するじゃん、
うんうん、
だけどさ、手数料がもしなかったらそれだけでもすごくない？
まあ国際間でできるんだったら素晴らしいね。
うん、だって、だって為替なんてさ、そんな大した、あれじゃないよ。例えば国字だったら？
為替手数料自体は大したことないです。うん。
ね。
その、ただ銀行とかカード会社とかが外貨手数料とかいうなんかその、為替手数料のようなものを 1% とか 2% とか取ってくる場合があるんで。
まあそうだね。
そういうのがない口座だったらいいんだけどね。
まあそれはだからあれだよね、その日本側で銀行口座を登録した人のその銀行がどうするかだよね。
そうですね。
うん。
まあ逆のパターンも同じで、うん。US のアカウントに対してドルを発行するときに円の口座から引き出すから、そこで一発走る。同じことですね、多分。
うん。日本、確かこれだけど、まずはなんかアメリカ北米だけとかって言ってた気がしたんだけどな。
うん。まあその友人の彼も多分もともとアメリカに口座とか持っていた。
持ってたと思うけど、でもなんか登録したのは日本のやつを登録してみたらできたみたいなこと言ってた気がしたけどね。
あ、そうなんだ。
うん。ほんまかいなって感じだけど。それはそれですごいけどね。まあ日本の人にまあ送れなくても別にいいんだけど、
うん、
まあこっち側でいて iPhone 使ってる人に簡単にお金送れるってなると、もうスクエアキャッシュいらないじゃん。ペンもいらないじゃんって話だからね。
うん、まあそうね。
うん。
まあ僕は今ペンモとスクエアと使ってますけど。
うん、まあアンドロイドの人はしょうがないけど。
そうね。
うん。
あれ iPod Touch でも受け取れるのかな？
受け取れるでしょ、もちろん。
問題ない。
ウォレットがあればいいだけだから。あ、どうなのかな、あれがもしくセキュアエレメント的なものが。
そうそうそう。それがない端末はダメとかあるかも。
ないとダメかもね。Apple Touch はそれないよね、うん。
そっか。まあ一応後で試してみますよ。
まあ奥さんに送るからいいけど。
うん。なんか日本でこの間行った時に、ヒゲポンとかと飯食いに行ったら、全然僕が現金持ってなくて、
うん、
でヒゲポンは Facebook とかスクエアとか持ってるだろうと思ったら、日本に帰った時に全部アカウントがその紐づいてなくなっちゃったから。
は？
うん。まあ持ってんのかな、持ってるけどドルで払わなきゃいけなくて不便だから円で払いたいと思って、うん、とか思ってたらできないのね、その Facebook とかは。
え？
日本相手。
そうなん？
うん。
え、なんで？日本ではどうせみんな現金しか使わないから。 いいやって。まあ、
多分その Apple Pay も本来はそういう風に動くべきなんでしょうけど、アカウントが日本設定だとダメなんですよ。US に住んでないと、そもそも追加する、口座を追加するってボタンが出てこないんです。
うん、WeChat 使えばいいじゃん。
そうね。
もう、日本は中国みたいなもんなんだし。
そうだね。
うん。WeChat で QR コードでお金払えばいいんだよ、確か。
そうなんだよね。
使ったことになるから。よくわかんないけど。
うん、いや日本もね、なんかそういう個人間で、割り勘をするアプリっていくつかあるらしいんだけど、
うん。
どれもね、最初に、なんだ、最初に本人確認をしなきゃいけないか、もしくはクレジットカードを紐付けて、払うと、そのお金をクレジットカードとして他の支払いに使わなきゃいけないみたいな。なんかちょっとややこしいよね。その、ベンモとかアップルペイとかみたいに、銀行からお金を出して送って、もらったお金を銀行に戻すみたいな、そういう単純な作業が手数料なしでできるのはないんですよ。
まあ、そりゃ、日本の銀行だもんしょうがないよね。全部現金で。
そうそう。
やらないといけないから。電信とかでそう、難しいことはできないからね。
そうなんだよね。
うん。
うん。
まあでもめんどくさいね。日本に帰った人にぐらいはね、もともとこう、こっちに行って日本に帰った人にぐらいはできると楽だけど。
そうなのよ。
うん。
いや、一番楽なのはなんか、アマゾンのギフト券を送るっていうことらしくて。
うん。
まあそれもなーっていう。まあ、アマゾンで買わなきゃいけないんですけどね、商品を。
そうだね。
現金化できないけど。うん。
アマゾンさ、なんか買うときにさ、こう何、二日、次の日とか、その次の日とか、まあ一日か二日で来るじゃない、大体。
うん。
で、それをさ、急ぎじゃないからって言ってさ、別にいつでもいいよってやるとなんかクレジットくれるじゃない？
くれるね、うん。
それの人、それでなんか前買ったやつがあって、5ドルぐらいこう来たのね。
おぉ。
アマゾンパントリーとかやつが。パントリーってなんて言うの？
パントリーはパントリーじゃないですか。
日本語でもパントリーって言うの？
多分、対応する日本語がわからないです。
なんか缶詰とかそういうやつ置くとこだよね。
うん。パントリーでいいと思いますよ。
パントリー？
うん。
アマゾンパントリー、日本で、でもそのサービスがあるかどうかわかんないけど。
サービスは、うん、わかんないけど。
でもなんかそういう、それで5ドルか、5ドルだったかな？こう、クレジットがついててさ。
うん。
じゃあ、まあなんか、買ったことなかったから買ってみるかって言って、買いに行ってみたら、シッピングは取るんだよね。
そうなんだ。アマゾンパントリーってアマゾンフレッシュみたいなやつじゃなくて。
そうそうそう、アマゾンフレッシュ、もしくはなんかプライムナウとかなんかいろいろあって何がどう違うのかわかんないんだけど、とにかくそのパントリーのやつはまあ飯系だよね、基本的にね。飯系というか食品関係だよね。
食材とか。
食材関係だよね、基本的にね。うん、で、それでまあ、シッピングはかかるんだ、これは。プライムでも関係ないんだなと思って。で、まあいいやと思って5ドルあるからさ。試しに何か買ってみようとかって、いくつかこう買ってみてたら、その、5個以上買ったら、シッピングは無料にしますとか書いてあるからさ。ああ、そうって言って、5、6個アイテム、カートに入れて、シッピング6ドルぐらいだったんだけど、5ドル99だったかな ?6 ドルぐらいだったんだけど、シッピングが、
うん。
で、シッピングもアイテム5個以上カート入れたから、シッピング0になったわけよ。で、もともとそのあったファン、何クレジットが5ドルぐらいあって、とか、まあ、それでまあ、普通に買ったのね。で、買ってみて、それもなんか確か2日か3日で届くはずなんだけど、1日遅れたのよ。
うん。
日曜日に買って火曜日に来るはず、やつが、水曜日に来たのね。
うん。
そうしたら、次の日にメールが来て、1日遅れたから、シッピングチャージリファンドしますって言われてさ。
おー。
いや、シッピングチャージ払ってないよって言ってさ。
うん、
シッピングチャージ5ドル99って書いてあったけど、アイテム5個買ったから、マイナス5ドル99って書いてあるから、
うん、
シッピングチャージ払ってないのに、どうやってリファンドするのって思ってさ。と思ったら、なんか、どういう計算なのか知らないけど、1個ずつアイテムに、これはシッピングチャージはいくら、これはシッピングチャージはいくらとかって計算されて、
うん、
6ドル20ぐらいシッピングチャージがリファンドされたのよ。増えてるしね。なんか。で、リファンド先はね、アマゾンパントリーじゃなくてね、普通のアマゾンだったの。
お
だからなんか元々ね、5ドルのアマゾンパントリークレジットがね、元のアマゾンの方に6ドルになって戻ってきたって感じなんだよね。 すごくないなんかもうこの人たち。
すごいね。
なんやそれっていう。
すごい、また新たなアビューズの道が。いるね、それは。
なんだこれと思ってさ、もうこの人たちは。まあ、この人たちは何儲けようとしてないじゃない
してない。
ね、儲けないで、儲けはなるべくな、全部投資に回して、もうプロフィットなりませんって言い続けてるじゃん、もう20年ぐらい。
確かに、それがアマゾンの戦略ですからね。
ね。ずっとこう、レベニューだけはもう右肩上がりで増やしまくって、プロフィットゼロですってもう20年言い続けてるからね、こいつらは。
うんうん、
まあ、儲けなくてもいいんだろうね、だからね。僕のこのユーザー体験さえ損なわなければ。
そうそう。
いいっていうだけでもうめちゃくちゃすんな、こいつらと思って、シッピングチャージ払ってないんだよ、返しますよって言ったろうかなと思ってさ。すごいな、こいつらと思って。
僕も昔アドオンアイテムっていう、その3ドルぐらいのやつなんだけど、単品では買えなくて、他と組み合わせないと買えないみたいなアイテムがあるんですよね、アマゾンは。
あるね。
うん。で、それが欲しかったからっていうのでもないけど、なんか他の20ドルぐらいのやつと組み合わせて買って、で、すぐその次の日に届いて、で、でもその20ドルぐらいのやつ、何買ったか忘れたけど、まあ、使ってみたら別にいらないなと思ったから、なんか一文つけて返品したら、そのまま、帰ってきて、その分のお金はね。
うん、
でシッピングフリーでそのアドオンアイテムを手に入れてしまったっていう、
うん、
ひどいね、そういうことがありましたね。
ひどいアビューズ。
あんまりこういうアビューズをしてると良くないですけど、
うん、おまけが欲しいだけだからね。、うん、まあよくわからん、何の話だか忘れたけど、
多分 Apple Pay の話をしてたな。
Apple Pay か、
はい、
うん、iPhone の話はもうしたか全部。あ、一個だけ、一個だけ思い出した。
はい。
さ、これ、フェイス ID ってさ、こう見てないとさ、聞かないのね、基本的に。まあ見てなくてもいいよっていうふうにする設定もあるんだけど、デフォルトは見てないと聞かないのね。
うん。
要するにこう視点が iPhone にあるかどうかっていうことをチェックできるようになってて、してるんだけど、それがフェイス ID だけじゃないんだよね、どうも使ってるのが。
ああ。
こう見てると画面がスリープしないのよ。
うん、
こう2分間触らないとスリープとかさ、5分触らないとスリープっていうスリープの時間設定ってあってさ、最長が15分とかで、まあネバーにも確かできたと思うけど、ネバーもあるかな。
デフォルトがでも30秒とかなんですよね、確か。
そう。で、うん、デフォルト30秒だったかな ?1 分か2分ぐらいだったと思うけど、まあ忘れたけど、まあデフォルトがそのぐらいで、で、5分とか10分とか15分とか、15分ぐらいまた確か設定できるはずなんだけど、iPhone ネバーなかったかな、忘れたけど、iPad とか確かネバーあるんだけど、うん、まあ、とにかく、触ってなくても見てれば消えないんだけど、目線を外した瞬間にもう、はい、もういいねって、
あ、
こうスリープの設定になるわけ。だから何、何こうダウンロード系のやつとかさ、ゲーム系のやつとかだとさ、もう、何タッチしてなくてもスリープしてほしくないっていうような時はアプリのプログラマー側でそういう設定をするわけ、
うん、
そのスリープタイマーをこう止めて何かしてまたスリープタイマーを起こすみたいなことをさアプリ側がやるんだけど、そうちゃんとやってるアプリはね、
うん、
そういうのではなくてもう目線で見てるか見てないかでその機能そのものがこう自動的にこうオフになるっぽい。
それはいいですね。
うん。
うん。
見てない、見てると全然消えないんだけど、見ないで置いたらもう入って。
うん。
置かなくてもね、見てなくて、だから片手にこう持って、こう何かやりながら、Mac の方で何かやると、見てないから切れちゃうのよ。
うん。
おーと思ってさ。見てるときは切れないのにさ。見てないときはちゃんと切れて。でも見て、まあ、すぐバッとこう目線を上げて、さっきも言ったけど画面をタッチするだけでこう何ウェイクアップするっていう機能がついたからさ、これはもう8にもついたのかどうかわかんないけど、新しいやつについてるからパッとタッチするとパッと画面が開いて、で目線がもうそこに合ってるからすぐにフェイス ID でそのまますぐ使える状態になるからさ、もう全然こう勝手に切れてくれてもいいんだけど、切れない状態がこう長いこと自動的にこう維持できて、タッチを定期的にこうしてスリープしないようにするっていうことをしなくていいんだよね。
あるある。
うん。
それってどのアプリでもできるというか。
だと思うよ。システムがそうしてるんだと思う。
うん。なんか、メモ帳アプリみたいなのにこう、メモを書いてる、それを見なきゃいけないみたいな時に、
うん。
普 通にね、置いといて後で見ようとか思ってると、見ようとした時にはもうすでにロックされてて、解除しなきゃみたいなのがあるけど、
うん。
それがこう見てる時はちゃんとトラックしてくれるっていうのはいいですね。
なん
か
うん。
うん。
まあ、目線 API 取れたのかとかちょっと覚えてないけど、まだちょっと、よくわからんけど、その辺はあるか。
それはでもずっと見てるっていうわけではもうないんだよね。
目線がどうなんだろうね。まあでも、あれなんじゃないの？ずっとって言っても、まあ、15秒とか30秒に1回ぐらいチェックして。
ああ、そうか。だから例えば、タイムアウトが30秒になってたとしたら、30秒に1回見て、最後に目線は見てたのが、30秒より前だったら、まあ、もう閉じていいとか、そういうことだよね。
うん。うん、多分その時に見てなければもう入って切れるし、
うん、
見てたらちょっと延長して、もう一回次のタイミングまで起きとくみたいな感じでやってくれるだけで全然違うじゃん、はいはい、
うん。
何も考えずに今までだったら30秒経ったからもう切るねっていう感じだったのがね。
うん。
30秒ごとにもう一回目線があるかどうか確認してくれるだけで、うん、格段に便利になるからさ。それが一応できるんだからね。
うん。先週、白朗さんが、その Face ID を作っ、のテクノロジーを作ってるのが、昔 MS が Kinect の時に使ってた会社だっていう話をしてましたけど、
うん。
視線でこう、いろいろ操作できたりとか、するようになるんですかね。
うん、アシストでもしかしたらあるかもね。
そうですよね。Kindle とか、iBook とかで、本のページめくるのとか、もうなんか目だけでやりたいですよ。
なんで？
いや、なんか。
筋肉がもう弱ってきた？
片手で持ってて、指をページに、画面に乗せてこうスワイプするのがめんどくさいんで、もう視線が最後の方に行ったらって分かったらもう次のページめくってくれてもいいのになって思ったりするんですよね。
もうどんだけズボラなの？もう。
でもないかな。
ページぐらいはめくろうよ。
いやいや。
次って言うとかね。
そうそう。あと、まあ、まばたき2回するとか、ダブルクリックみたいに
して。ああ、違う違う、そういう意味じゃないって。
間違いない。
まばたきしすぎて、どんどんページが先進んでちゃう、それ。
昔でもなんか、それ、サムソンに、ギャラクシーに同じようなやつがあって、
うん、
YouTube の動画を見てるときに視線を外すと YouTube の動画が勝手にポーズするっていう機能があった気がします。
偉いじゃん。
うん。だから、そういう、なんていうの発想、UI に使うっていうのあるんじゃないですかね。
うん。もう視線がそこにあるかどうかっていうのを簡単に確認できるようになったんであれば、
うん、うん。
それを使わないのは、ではないよね。
なんか API の方で、まあ、常にトラッキングするっていうのではなくて、視線が外れたらこう呼び出してねみたいな API 用意しとけば、あ、今これ視線が外れたなと思ったら、あ、画面の明るさを下げるとか、ゲームだったら一旦ポーズするとか、そういうのはありそうですよね。
うんうんうん、まあ、アップル的には多分そんな API は絶対公開されなさそうだけど。
いや、その状態を取るっていうのはないかもしれないけど、その遷移するっていうのはありなんじゃないかな。わからないけど、
うん。うん。まあ、ないだろうな、アップル的には。カルチャー的に。
うん、
よっぽど。うん、でまあ、システムでそういう風にしてくれるだけで、だいぶ使い勝手変わるんで。
うん。
まあ、いいと思うけどね。まあ大体自分たちでまずやって、そういう1年経って2年経ってから SDK でそういう機能にアクセスできるようになるっていう。
確かに。
パターンなんでね。小出しにされるんで必ず。
うん。FaceTime とかでもなんか使えそうだけどな、
うん、
カメラアプリでセルフィー撮るときとか、ちゃんと見てるかどうかっていうのでね。
うん。
うん。フォーカスを変えたりとか、まあわかんないですけど。
そういえばなんか、クリップが新しくなってたな。
クリップ
なんか、しょうもないアプリ出してたじゃん、去年。
ああ。
去年じゃないか。半年ぐらい前か。
あれはどういうアプリ？なんか、動画を撮って切り貼りするやつでしたっけ？どんなアプリやったっけ？
動画を撮って、動画、まあ、動画じゃなくてもいいかもしれないけど、基本的には動画なのかな？写真だったのかな？なんかね、セルフィーとか系の、まあ、動画もしくは画像を撮って、それをなんか、いろいろと、なんか、なんていうのか知んないけど、こう、エディットして、
うん。
で、それをインスタグラムに上げたりとか、フェイスブックに上げたりとかっていうような感じのおもちゃ。
あとはその喋ると、その喋った内容が文字になってオーバーレイされるみたいなのはあった気がする。そこが新しいのかどうかわかんないけど。別にね、ただ動画撮って編集するんだったら別にインスタとか生の直でできると思うから。
だから別にアップルがそれ出したって言っただけで、へーって言ってみんな言っただけで誰も使わなかったんだけど。
そうですね。
それが一応なんかアップデートしてて、まあなんか、グルーバーかなんかが書いてたから、グルーバーじゃないかな、誰かが書いてたから、試しに入れてみたら。まあなんかセルフィーでなんか後ろの画面がいろんな風景になるっていうのがまあ面白かったかな。
いろんな何になる？
自分がだからいるところが AR キット的な感じで、自分以外は全部後ろ側もバーチャルになってるわけ。で自分だけがこうなんていうの？こうスターウォーズのテーマみたいなやつがあってさ、自分だけが最初の、スターウォーズの最初の頃ってさ、なんかフォログラムみたいなさ、やつでさ、こう通信して相手が向こうにいてとかってあるじゃない？青っぽい画面でとか。自分がその状態で、あとは全部宇宙船みたいな。周りが。っていうようなテーマとか。だからテーマを選ぶと、自分のいる、自分以外のその周りの風景が全部、違うものに置き換わってて、で、それを、何、動かすと全部その、それがそこに、さもあるかのように、映るんだよね。なので、それをだからビデオで撮ると、なんか、そのバーチャルリアリティの中に自分がいるみたいな感じ。で、動画が撮れる。で、後ろの、だから何、何映ってる風景だ、写真を撮った時に後ろの画面だけをこう、ラスベガスに変えるとかさ。
はいはいはい。
なんかそんなようなやつとかあるじゃない？
うん。
それがだからもう動画で、こう、カメラの向きに合わせてちゃんとそれが全部動くから、本当にそこにいるみたいな感じに見える、実際。
まさに AR キット的なね。
そうそうそうそう。それはだから、面白いねって。
面白いねっていう感じで。
面白いねっていう感じだったけどね。
それでもあれでしょ？組み込みアプリではなくて、別途ダウンロードするんだよね、確かに。
そうそう、Apple の、アプリなので、だから、ここまでは SDK だけでちゃんとできますよっていうアプリだよね。プライベート API は全く使わなくても。プライベートアプリ、API は使ってないはずなんでね、さすがに。普通にダウンロードできる普通のアプリだから。
あれはどうすか？アニ文字は。
アニ文字は、何回か撮って、いろんな友達に送ってみたけど。どうしろっていうのこれでっていう
一回こう使って遊んでみるって終わりだよね。
これでどうすればいいのかわからなかったな、僕には。何人かだからこうアニ文字を送れる状態だと知ってる友人たちに。
あれでも受信側は10じゃなくてもいいんですよね。
10じゃなくてももちろんいい、だけどまあ一応向こうからこう送り返せる人に同じことをしてって思って何人かに送ったら、みんななんかうんちだったり、なんかユニコーンだったりになって、なんかギャーとか言ってるだけなんだけど、送ってきたりとかしてたけど、一回笑ってそれでもう終わりっていう感じだけどね。どうしていいか分かんなかったけど、あれがでもすごいなと思ったけどね。ボヘミアン・ラプソディだったっけ？見た？
ほう、見てないです。
クイーンのさ、曲。あれ、もともとのそのオリジナルビデオがさ、顔だけがこう真っ暗な目にこう映っててさ、4人で、はいはい、ってあるじゃない？あれ、アニ文字だけで再現してるやつがあるんだよ。全部
作ってて。それ面白そう。
それはね、アニ文字は無駄じゃなかったのかな、この人たちのためにって思った。てか考える人が考えれば何かしらこう考えるんだなっていうね。
クリエイティビティが、通れるね。
すごいな。そう、ああ、なるほどと思って。ちゃんとだから口もちゃ、だからリップシンクが完璧にできててさ、ちゃんとこう、その人歌ってるんだろうなと思ってさ。適当に作るってできないからさ、ちゃんとこうね、自分で口動かして、表情とかもちゃんと作って。 それぐらいだな。それ、うん、どうしろっていうのって感じだったけどな、これも本当に。
あれ撮ったやつは、メッセージ以外になんかこう、インスタとかにアップじゃしたいでもできるの？
録画をすれば、うん、そのままできるのかな？
動画になるのかな？エクスポートみたいな。
エクスポートできるんじゃない？普通に。そう、保存ってできるんじゃないかな？わかんないけど。まあ、最悪画面の録画でもできなくはないけどね。
なんかそうね、スクリーンレコーディング、うん、いやなんかポートレートの新しいやつとか試した？
うん、ポートレートの新しいやつはまあすごいねっていう、
うん、あれ10だけでできるやつはなんかあのステージみたいなやつ、あの写真屋のエフェクトみたいなポートレート、
うん、うん、
とかだよね。
もうカメラもうねすごい本当にもう綺麗だし、その 4K のビデオ、
はい、
とかもさ、ちょっと暗いところでさ、こう娘のこう発表会があったからちょっと撮ってみたんだけどさ、4K だからさ拡大しても綺麗なんだよね。
うん、
すごいなっていう感じ本当に。これは 4K のビデオは本当綺麗だしな、これどうすんだろうなこんなの。
うん。
まあどうすんだろうなって YouTube に上げて終わりなんだけどさ。
撮った動画はね。
うん、撮った動画 YouTube に上げとく以外やりようがないんで、ローカルに置いといてもでかいし、でかいし、うん、見れないんでどうせ。
うん。
うん、まあでもすごいわ。これは本当に。でもあれが欲しくなるね。その、なんて言ったっけ、あれが。こう、手ぶれ補正するさ。
うん。
なんか機械あるじゃない。
あ、ジンバルとか。
うん、それあれ、うん。うん。あれが手で持って、これ iPhone こう、つけれるやつ。
うん、あるね、最近。
あるじゃん。
うん。
うん。だいぶ、去年だか今年に奥さんがなんか持ってきた気がするんだよ。
持ってた、持ってた。
ね。それ持って走りながらこう撮るとめちゃくちゃこうな、ぬるぬるして滑らかで、超絶綺麗にビデオが撮れるっていうね。
うん。
去年だったっけな、忘れたけど。
去年ぐらいに一瞬ハマってた気がする。
ね、持ってたんだよね、うちにね、うん。うん。
まあ、でも手ブレ補正は一応ついてはいるんでしょ、iPhone に。多少の揺れだったら。
まあ、ついてるけどさ、やっぱりそういうのを使うのとは、う
ん。まあもちろんね。
違うじゃん。
うん。カメラは iPhone X のDXO スコアはいくつだったんだっけな、なんか、97だ。97点。
うん。それがまあ100点で出ないっていう時点で、まあ僕からすると、しょうもない、スコアだなっていう感じだけど。
ピクセルが確か99。Google Pixel 2が99だった気がする。
ほら、もう、しょうもない。
全く、いやこれね、
傾聴に値しない。
うん、これね、すごい恣意的なスコアなんですよね。
まあ、スコアっていうのはそういうもんじゃないの？
そう。なんか、いや、いかにも科学的なデータかのように数字を出してるんだけど、細かく見ていくと、そういうわけではないんですよ。
まあそうだろうな。
これはカメラ、モバイルフォンの携帯だから、この項目を重視しましたみたいな感じで、点数をそのカテゴリーごとに割合を割り振って、で、合計点を出してるのね。で、しかもこれ合計点が100ってわけじゃないんで。なんか、普通の一眼レフのカメラだと100以上のやつが あるんですよ。105とか。
うんうん。
うん。だからね、よくわからない。なんか、Pixel 2が99点で iPhone X が97って聞くと、あ、Pixel 2の方がいいカメラなんだって、なんか思うじゃないですか。その数字だけ聞いたら。
僕は思わないけどね。もうおかしなスコアだなって。ふうに思うけど、僕は。
そう、すごいね。もう完全に恣意的にスコア割り振ってるんで。まあ、恣意的に Google が高くなるようにしてとかそういうことはもちろんないかもしれないけど。
うん、まあそうだ
ね。あんまりね、サイエンティフィックな数字ではないっていうことなんですよね。
うん、難しいよね、こういうの。
うん。
そういう一つのベクトル。一つのベクトルっていうのかどうかわからないですけど、一つのスコアで。ね。表すっていうのは、いろいろなものがあるんで。だってさ、ピクセル2のやつはさ、暗いとこすっごい綺麗じゃん、
うん、
で、暗いとこだけで写真撮ったら iPhone よりもしかしたら綺麗なのかなと思うけど、まあ見たことないからわかんないけど。
いや、ピクセル2は綺麗ですよ。
で、暗いとこで、特にすごい暗いところで撮った時に、綺麗っぽいなとは思うんだけどさ。
うん、
じゃあ、それが全ての状況でアプライ、 できるのかっていうのはさ、暗い写真をね、こう比較しただけじゃ分かんないじゃん。
そう。
それをその状況状況に合わせて撮ってみて、どういう写真になってどっちの方が綺麗だとかっていう話になってくるから、そうすると結局特性の問題だからさ。
そうなんですよ。
ね。
で、DXO マークはそういう、こういう、あの、暗いとこはどうか、明るいとこはどうか、動きが激しいやつはどうかとか、一応そういうの全部取るんだけど、その点数を見て、あの、総合的にこの、これは99点、みたいな、なんかそういう感じなんです。最後にその総合的にみたいな、なんか、丸目が入ってるんで、うん。
それわかんないじゃん。だからその一個一個のさ、点数が、例えば、その暗いとこで取ったやつは10対7とかさ、そういう風に言うんだったらわかるけどさ、その10にかけるそのオメガがいくつなのかっていうのはさ、わかんないじゃん。他の奴らは全部ね、あの、それに対して1点ずつ加算されるのかとかさ、それで1点の価値があるのかどうかもわかんないしさ、全部の指標にさ、例えば。ってなってくると、まあ意味わからんなっていうね。
そう、一応サイトに行くとその個別の点数も出てるんで、まあ見たい人はもうそれ見ればいいんですけど、まあ言いたいのはその、100点満点かのようになんか DXO マークのスコアが出てるけど、全然100点満点じゃないし、一面的なスコアではないっていうことですね。
うん。
あとはね、DXO っていう会社は、そのカメラメーカーにそういうテストする場所とかを有料で貸し出したりとか、コンサルティングとかをしている会社なんですよ。
うん。
うん。だからね、あの、まあ、うがった見方をすると、あんまりこう、高い点数をつけると、自分の商売に影響するっていう考え方もできなくはないんだよね。
いや、もちろんそうじゃない？
うん。
そこは。
しかも、あの、iPhone にアタッチするさ、ライトニングにつけるカメラみたいなの売ってるからね、DXO は。
へー。
だから、iPhone のカメラは素晴らしいので、そういうアタッチメントはいりませんというふうに、言ってしまうと、それが売れなくなるから。
うん。言えないだろうね。
そういう、こう、ダブルスタンダード差がだいぶある評価ではあるよね。
うん。うん、まあ、個別の書いてある内容とか、その写真を見て、というふうには思う以上のあれはないかなって感じだね。
そうね。
うん。総合的な問題は別に、その、カメラアプリそのものの出来とかもあるしさ。
うん。
うん。
Pixel 2はね、もう、カメラすごいいいんだけど、
うん。そうなすぐ撮れるの ?5 秒ぐらい待たなくていいの
待たなくていい。それはね、ピクセルでもう解消したから。
ああ、そう。起動画面ずっと待ってなくていいんだ。
ああ、その問題は多分ね、2年ぐらい前に解決した。
ああ、そう。
うん。
へえ。
で、
シャッター押したらその瞬間撮れるの？シャッター押してから写真撮りますっていう、なんか準備が始まるとか。
うん、それもね、治った。
ね、まあ、そう。
ネクサス5ぐらい、4年前、3年前、4年ぐらいの前だと、
うん、
カメラ立ち上げてから撮れるまでに3秒、4秒ぐらいかかってた。
だよね。
それがネクサス5ね。
それが良さだと思ったけど、もうそれはなくなったんだ。
で、ネクサス 5X っていうカメラはだいぶ良くなって、ですぐ撮れるようになったんだけど、あの、たまに、あの、何も撮れなくなる。っていう問題があって、あの、撮ったらいけないカメラが全部真っ暗になって何も撮れない。っていう問題がありました。
変な写真を撮ってもがっかりしちゃったってことだろうね。
もう俺は撮らんぞっていう。
こんな写真でいいんだったらもう撮る価値ないだろうっていうね。
そう。で、ピクセルはだいぶ良くなったんだけど、あの、レンズフレアがすごい乗るっていう問題があって。
まあ、あれはああいうなんか、味というか。
あとはその暗いとこで HDR 撮るとものすごい綺麗だけど、ちょっとオレンジが過ぎる。なんか人工的な HDR 感がすごいな、みたいなのもあったかな。その点とかはもう全部解消してるし、あとポートレートモードも普通に撮ってみた人とかを撮る場合はすごく綺麗に撮れる感じです。
うんうん、
ただ、その、対象とする、ポートレートで対象とするものが複数あったりとか、人の顔が近くと遠くに二つあったりとかすると、どっちにフォーカスを当てていいか分かんなくなるみたいで、なんかすごい変なフォーカスになったりとかはするね。
まあ、あれだろうね。その、iPhone みたいに向こう側とこっち側の写真を撮って、それを何とかしてうまくブレンドするっていうのと、だいぶやり方違うっていう弊害はありそうだけどね。
うん、そうそう。
一個でしょ？だってレンズは。
レンズは一つ。
で、一個の写真で、 向こうとこっちをとうまく撮るのかもしれないけど、
まあ、レンズ自体で左右を撮って位相差は出せるみたいだけど、まあ2つのレンズで違う焦点でとかいうことはやってないのね。
うん、うん、まあ2つで撮った方がうまく撮れた時は絶対うまく撮れるとは思うけどね。
そうそう、
うん、まあそれはもうしょうがない。光学的な問題もちょっとあるだろうし、
うんうん、
光のね、うん、まあでもアンドロイドでも写真が撮れるようになったんだね。
まあそれは2年ぐらい前からもうなってるけど。
ああそう。
まあまあ細かい問題もだいぶ解消されて、もうピクセル2はほとんど文句をつける余地が今んとこないな、カメラに関して。
ああ
う, うん。
へ、
やっとそういう時代になりました
よ。おめでとうとしか言わないけど。よかったね。
うん。そうそう。
我々カメラの問題は一度も問題したことないんで。カメラ綺麗に撮れるって、毎回ずっと綺麗にただ撮れ続けるだけなので、良くなっていく一方なので、普通に画質がね。うん。よかったね、それは、としか言わないけど。まあ日本の人もそれが使えるようになるといいねっていう感じではあるけどね。
ああ、それはあるね。うん。なんか知んないけど、日本では売る予定がないみたいだから。
うん。あとは、あれだね、日本で売るやつは音がしないといいねっていうのはあるけど、まあそれは、iPhone でもあるもん、あるからな。
うん。うん、
まあしょうがないね、それは。
うん。これ今、裸で使ってます？
何を？
iPhone X は。
裸って？
ケースつけない派だもんね。
ケースつけない派ってどういう意味よ。ケースはつける派しかいないでしょ。
あ、そう。
うん。ケースをつける派っていうのが、いるだけで、あとの、うん。僕はケースをつけない派ではないよ、別に。
ああ。
派って感じで、ただの。
うん。
だって、これ別に、だって全然滑らないし。
あ、まあそうね。滑りにくいというのはまあいいよね。
うん。滑るから、あった方がいいっていうだけじゃないの？
まあ基本はそうだと思う。うん。
うん、滑らないから別に。で、しかも、言ってもこれ小さいからね、めちゃくちゃこの iPhone。僕はもう2年間プラスを使ってるからさ。こんなんもうなんか SE かっていうぐらい小さいよ。
SE はまあ、あれは小さいと思うけど。
うん。
うん。
まあ丸いからさ、SE と違って角張ってないから、丸いから、そこの部分は角張ってるやつの方が断然こう、グリップというか、あるんだけど、
うん、
でももう、全然、ジェットブラックと変わんないって感じかな。ジェットブラックも全然滑んないからね。
うん。
うん、
まあそうだね。滑りやすさがやっぱ問題。僕はピクセル2今、買って1週間で3回ぐらい落としたので、もうケースをつけてるんだけど、う
ん、滑る？
すごい裏が滑りやすい。うん。からこれはダメだなと思って。
うん、滑るのはね。だって7も、iPhone7 も、ジェットブラック以外は、もうツルッツルだもんね。
うん。
うん。油でも塗ったんのかってぐらい滑るもんね。
ツルッツルサラッサラっていう感じで、
うん。うん。それダメだよっていう感じがするけどね。
まあ特に冬とか手乾燥してたりするともうサラッサラで落ちちゃいますからね。
うん。うん、あれはダメだと思うな。ジェットブラックはその点も何にも問題なかったし、結局一度もつかなかったけど、うん。まあこの新しい iPhone も全然滑んないし、何もつけずに別に普通に使ってるけど、なんかもう、とんでもないクレイジー呼ばれされたけどね。会社で。
ああ、ケースつけないのかって。
うん、それ X! とか言ってて、言われて、はい、X ですって言って。なんでこれ何いいことかって触らしてとかってさ。あれケースがない、何これとか。ケースとか。何それケースってって感じだったんだけど。なんか、おじさんに一人なんか、こんな高いものケースも使わずに使わず気が知れん。傷がついたらどうするつもりなんだお前は。傷がつく一年後には子供が使ってるんで。って子供にあげるのかこんなものとあげるって言ったって別に。来年は、この次のバージョン使ってますから、僕は。呆れられたけど、しょうがない。違う宗教の人は違う。風景を見てるからね。
ケースつける派、つける教の人たちが。
うん。つけないと気が済まない。うん、つけなくてもいいんじゃん、こんなの。別に。
なんかでも、その、地位の、充電パッドみたいなやつで、 表面がツルツルしてるやつとか結構あるみたいで。
うん、ああ、そう。
それを、その上に iPhone X を乗せると、こう、うん、振動で朝起きたら落ちてるみたいなことがあるみたいですよ。
ああ、なるほどね。まあ、それが、Apple が出す AirPod で起きたら、まあ、集団訴訟だろうな。
そうだね。
まあ、どうせそれしか買わないし。あってもいいかなって、ちょっと、会社でこう一個 C パッドがあったからさ、試しにその上置いてみたら充電が始まったからさ、あ、本当に充電すんだと思って、まあ確かに一個ぐらい会社にあってもいいかなとは思ったけど、自分家ではまあ、充電しないからな、
うん。
僕、自宅でほぼ。
ほぼしない。いつしてんの？会社とか？
会社で開発してるときに、刺したりとかするのと、あとは車、僕の車はさ、ダメな車だからさ、Bluetooth でカープレイできないのよ。
うん。
で、
あ、ライトニングケーブルじゃないと。
そう、ライトニングケーブルを刺さないとカープレイできない。カープレイの Bluetooth 対応前の、あのカープレイなのね。
うん。
なので、車運転してるときは必ず充電されちゃうので、その時だけかな。だからずっと、うん、満タンになるのは、だから会社で開発してる時だけで、一度満タンになったらすぐ、満タンになる前にもう切っちゃうかな、ほとんど。
うん。
うん、午前中だけかな、午前中にちょっと、うん、つけて、充電されて、もう昼飯行って帰ってきたらちょっとしか刺さないから、うん、家ではもうほぼ刺さないしな、
うん。
なくなんないし、これ、全然。うん、
Cだと充電遅いしね、なんかね。
まあそうな。
うん。
でもまあ別に、早く充電してほしいって思うことないよ、僕。一切。
うん。まあその、コーヒーショップとかに置いてあって、その、いる間の30分とか1時間とかの時にテーブルに置いていると充電されてるみたいな、そういう多分使い方ですよね、Cは。
うん。
それをこう、プライマリーにして充電するっていうのは、まあもちろんできなくはないけど、あんまり考えられてないような気もする。
まあでも会社で仕事してるときにその横に置いとくとか、そういったぐらいで充電を自然にしてる的なので十分な感じかな。家にいるときに充電しないといけないと思ったことないな。
うん、うん。
寝るときに半分弱ぐらいになってるとき時々あるけど、別に気にしないって感じかな。起きたときにゼロになっていれば別にそれ、起きたときに別にね、
うん、
使えなかったら困るけど、うん、朝起きて使ってみて、あまりにも少なかったら刺すかもしれないけど、それでも刺さずにそのまま仕事行っちゃうね。うん、で、仕事行ったら刺すのよ、なぜか。開発してる時に、リモートで、まあ、つなげれるんだけど、刺す、かな、よく。
うん。じゃあ、会社に行かないと充電ができないっていう。
本当そう、それはそう。うん、本当そう。週末とかだからもうね、ギリギリになってることよくある。あれ、全然ないじゃん、これ、と思って。だから、車にだから乗って出かけると、出かけ、今日もだからちょっと車に出かけてたから、だからちょっと、半分ぐらいに戻ってるかな。
うん。
何パーセントとかもう表示してないからさ、わかんないんだけど。
うん。パーセント表示はね、なくてもいいしね。
邪魔じゃん？いらないじゃん？だから、半分ぐらいあるなっていう感じ、わかればいいから。
うん。
うん、なんだ、いつからかもう、充電するのめんどくさいからさ、あんまりなんかこう、しないね、普通に、家にいるときは。
うん。僕も寝る間はしてなくて、朝、出かける前の30分1時間の間にして、そうするとまあ 80% ぐらいになってるから、それで1日乗り切る。
それで十分だよね。
うん。
うん。
いや
そういえばさ、全然関係ないんだけどさ、
ええ。
さっきさ、ジンバルって言ったじゃん？
うん。
ジンバルってさ、ジンバルなの？
いや、銀バルですね。英語では銀バルだけど、日本語ではジンバルなんですよ。
ああ、そうなんだ。そうなのかなと思って、とりあえずそこは流しておいたんだけど。
さすがに気づきましたか、そこは。
英語は、だから英語でしか、最近ちょっとさ、カメラの、その何、何ドローンのカメラとかをちょっと制御するコード書いててさ。
うん、うん。
で、銀バル、の API をこうよく使うからさ。ギンバルの話をよく同僚とするんだけどさ。
うん。
だからギンバルって言わないでジンバルって言うからジンバルか、日本語ではと思いながら、って思いながら聞いてたんだよ。
まあ G と I で G って読むのはあんまりないですからね。
Git も Git だしね。
うん。まあ、GIF って、GIF、GIF っていう問題があるけど。
GIF は GIF アニメーションって言うな、結構。GIF とも言う。そこは難しいとこだけど。
そこは難しい。そこは論争始まっちゃうけど。
そこは英語でも論争始まるけど。でもさ、全然またこれ関係ないけどさ、ずっと前にさ、その Linux のさ、ディストリビューションでさ、Gentoo って言ってたでしょ。
Gentoo、うん。
うん。あれは、あれは Gentoo です。
そうでね。うん。
うん、
Gentoo。
僕 Gentoo すごい好きで使ってた時あったからさ、今度あったらちょっともう閉めてやろうと思って。Gentoo とか何言ってんだと思って。
だから日本語だと GE だとゲになって、GI だと字になるっていうなんか逆だよね。
ああ、なるほどね。ドイツ的なのかな、わかんないけど。
あるのかね、なんかルールが。
わかんないけど、うん。なんかドイツっぽくない？
確かにね。うん。
だって、ジェって音はなんかちょっとフランスっぽいじゃん。ゲって言うとなんかドイツ
っぽ
いじゃん。
ゲはゲルマンっぽさ。
ね。
があるね。
って感じするよね。
うん。そっか、ジェンか。まあ、ジェネレーション。
うん。
ジェンだね。うん。
うん。まあ、Linux のディストリビューションもうなくなっちゃったかもしれないけど、Gentoo、Gentoo だったんで、そこはお願いします。
Gentoo って、何でもかんでもソースからビルドするディストリビューションだよね。違う？
そう。だから、FreeBSD 使ってた人はもう自動的にそこ、それしかもう Linux を認めることはできなかったんだよね、その時は。そう、
パッケージマネージャーとか、そんな、あの、軟弱なものは認めないみたいな。
こんな Linux みたいな、こんなわけなあかんなバイナリー使ってられるかって言ってんだけども、世の中の趨勢が完全に Linux なんだ。Linux 使うしかないんだけどって言ったところで、Gentoo があったから、こう、ちょっとこう、ね、こう、振り上げた拳をこう、下ろして、んじゃあ、んじゃあそこまでちゃんとやってくれるんだったら、じゃあ使ってやってもいいよっていう、っていうその通りでが、Linux を使ってもいいよっていうね、いう言い訳を、与えてくれた Gentoo っていうディストリビューション、
そう
そう素晴らしかったな。僕だから大好きで。こいつがいなかったら全然使わな、長いこと使えなかっただろうなと思って。宗教上の理由で。
宗教上ね。
うん。だからフリーベースの使うね。
ビルドタイムの無駄だよね、でも。
無駄なんだけど。無駄なんだけど、ちゃんとこう作れるっていうのが大事っていう。
確かに。
うん。
Gentoo。
そんな時間ねえよっていう人がみんな Linux 使ってたけど、それをちゃんとやるっていう人が、こうポーツから全部ね、ビルドするっていうね。
時間もそうだけど、依存関係とかですよね、やっぱ。
うん。
うん。まあもちろんそれ全部自動で取ってきてくれてってなってるとは思うけど。
いや、だからそれがちゃんとできるものじゃなければもうダメってことよ。
うん、うん。
うん、逆にね。
そうね。
わけなあかんない。もうちゃんとビルドされて動くからっていうバイナリー渡されても、それは信用できないっていう、
ね。うん。
再現、どうやって再現するんだっていう。
はいはい。
ところが大事っていう。ドグマティズムというか。
確かにね。
中二というか。って感じよね、
うん。うん。はい。なんか、及川さんがツイッターに、最近ポッドキャストをよく聞くんだけど、2時間以上続くのは勘弁してほしいですって書いてましたけどね。これは僕らのあれを言ってんのかなって思いましたが。まあ、別にあの長い分にはあのチャプターとかついてるんで、そう、
うん。早送りして聞く、もしくはもう聞かない、飛ばしちゃうっていう、聞いたことにして既読にしてくっていうのが。
そうですね。まあそれがもう止めてあの2日に分けてもらってもいいし。っていうか、及川さんはなんか、長いやつは分割してほしいって書いてあったんだけど。
ああ、なるほどね。
分割すると、あの、配信回数が増えて、未読が溜まっていく問題っていうのがあるので。
そうな
ん？聞く方で分割して聞いてもらう方が嬉しいんですよね、僕はね。
ああ、なるほどね。
うん。
聞く人のことを考えたことなかったな。
まあ、そうだね。広島さんは別に聞く人のことを考える必要ないと思うけど。
うん、そうだね、僕はね。口から生まれてきたしね。うん、口から喋ってるだけだから、ずっと。
ええ。うん。
iPhone ネタは。
iPhone ネタはそんなもん。うん、最近、Netflix で Stranger Things っていうのを昨日から見始めたんですけど。
1?2?
うん、1。いや、2がこの間始まったっていうかね、公開されたから。
1を見始めたっていうのが面白いよね。
そう。
1はもう終わってて、とっくに。みんな2が出たから大騒ぎして見てるのに。
そうそうそう。そう。いや、盛り上がってるから見なきゃなと思って1から見始めたんだけど。
うん。
割と面白いですね。
うん、面白い。いや、僕まだ2を途中なんだけど。
うんうん。
2は本当はもう出て速攻でもうビンジウォッチする予定だったんだけど、な、見に行ってる最中になんかいろんなことがあって、マインドハンターっていうのもあるのよ。
ああ、ドラマね。新しいやつ。
ドラマ、新しいドラマでマインドハンターってあって、
うんうん、
それ多分ネットフリックスオリジナルで日本語吹き替えもあったから、日本でも見れると思うんだけど、見た？見てない？
見てないです。
なんかね、70年代だったかな？設定が、
うん、
70年代か80年代か忘れたけど、そのぐらいの設定で、その犯罪心理学の、あの、何、犯罪者の心理に対するこの理解が全くされてないっていう時代から、どうやってこう犯罪者がそういう犯罪者がどういうあの動機とか、
うん、
まあ、動機がないっていうのが問題だったりとかするんだけど、どういう人間がそういう犯罪をするのかっていうのをこう、どんどんこう、プロファイルしていくっていう、その、ことが有効なんじゃないかっていうんで、何、時代的に、その、主人公の人が、自分はこう思うとかって、こうだとかって言って、その FBI の偉い人がそんなもんにお金払ってるあれはないとかみたいな感じで、戦って、その新しい研究方法とか、新しいその犯罪のプロファイルの仕方みたいなのが確立されていくっていうような感じの、ドラマなんだけどさ、まあ面白いんだよね普通にね、
うん、
でさ、たまたまなんだけど、なぜかわかんないけど、日本から帰ってきてから見たからかもしんないんだけどさ、吹き替え版が日本語でいきなりそれ始まったのね。そのストレンジャーティングスを見に行って、なんかそのマインドハンターが勧められて、
うんうん、
で再生してみたらいきなり日本語で始まって、日本語で見れるドラマかと思って、まあなんか最近多いじゃない？ Netflix オリジナルってさ。
あるね。
うん。で、試しにこう見てみたらさ、日本語でまあ見れてさ、で、結局最後まで日本語で全部見たのよ。
うん、
そうしたら、これはいいなと。日本語のね、何がいいかってね、まあ、理解が簡単？言ってることをそのまま、理解できるじゃない？
用語とかもわかるしね。
うん。今のはどういう意味なんだろうって、こう、今のはどういう意味なんだろう、どういう意味なんだろう、どういう意味なんだろう、どういう意味なんだろう、どういう意味なんだろうっていうのがないのよ。
うん。
一個もないじゃない？
ないね。
うん。だからさ、えらい簡単にこう見れるなと思ってさ。
うん。
これは素晴らしい。皆さんもおすすめしますよ。まあ、前も言ったと思うけど、僕、あの、吹き替え派だからさ。
吹き替え派。うん。
うん。字幕とか絶対ダメだと思ってる派だからさ。うん。だから、もう完全にこれは素晴らしいと思って、見たんだけど、
うん。
で、見た後に、やっぱ日本語でこう、吹き替え見れるの最高だなと思って、
うん。
ストレンジャーティングス2も、日本語で見始めたんだけど、見た瞬間にこれダメだって言って。これダメだって一瞬でもう、諦めて。5分ぐらい経っても諦めて、まあ、これダメだって、最初から英語で見ようと思って、もう一回英語で見始めたんだけど。
まあ、ものによるんだろうね。
もしかしたら日本語で最初から見ればいいのかもしれないけど、僕1話さ、普通に英語で全部見てるからさ、もう子供たちの声とかキャラとかも全部さ、もう確立されてるからさ、自分の中でさ。
違和感ありすぎだね。
わけなあかんない、なんか日本の声で、ね、変な。冗談とかやれても全然面白くないからさ。
うん、
ダメだこれだと思って。でもあれは多分子供がよくこう、なんかふざけたいちびったことをよく言うから、あれは日本語で多分見てももしかしたら面白くない可能性があるけど。
そうね。
うん。英語でも見れるんだったらね。
うんうん。
でもまあ見れなくて字幕で見るくらいだったら日本語の吹き替えの方が絶対意味わかると思うし。
確かに。僕は今に英語音声の日本語字幕っていう状態で昨日見てみたけど。
うんうん
うん、結構情報がやっぱり欠落してるですよね。あの、まあ、聞いてわかるけど。
そうなんだよね。だからそれは無理じゃん。うん。足りないからさ。かける量が少ないからさ。うん
うん、でも結構面白かったのは、あの、1話の最初のなんだ、食卓のシーンで。
うん。
お父さんが、ランゲージって言うところがあるじゃん。 あれが、
そうだね。
言葉を慎みなさいっていう、長い表現になってて。
ああ、そりゃそうだろうね。だって言葉って言ってもしょうがないもんね。
言葉
そうだね。まあ、これを聞いてる人たちが使うことはないけども、まあ、ランゲージっていうのは、
うん、
僕は親なのでね、何度か使ったことあるよ。子供たちが、調子に乗ってこういう時に、ランゲージ。
うん、まあ、言葉って言えば分かるかもしれないけど、その文字だと分かんないよね。
分かんないね。
言葉びっくりって言っても分かんないからさ。
そうだね。まあ確かにね、言葉とか口だけって言っても、日本語だとちょっと言い方違うね。
うん。
言葉に気をつけなさいって言う、まあ普通に言うわ。
そうそうそう。
うん。まあ字幕は難しいよ。
うん。足りないですよ、情報量が。
そう、情報が足りないんで。なので吹き替えの方が絶対に。大体だけど、
うん、
でもちょっとストレンジャーティング2はちょっと僕は見れなかったけど、これはダメだと思ってすぐ英語にしたけど、
うんうん、前にも言ったかもしれないけど、あのネットフリックスのメイキングザマーダラーを一瞬吹き替えで見たけどね、
うん、
あの登場人物のバカさ加減が全く伝わんなかったんで、
うん、
これはダメ
だ。リロ青年となんか喋ってみたいになっちゃうもんね。
そうそうそう。
なんか、
まあ、声優の人のチョイスが良くなかったのかもしれないな。
声優の人にでもさ、もう少しバカっぽく喋ってくださいとかさ、
そうそうそう、
言うのもすごいあれだよね。ちょっと酔っ払ってるみたいな感じで、喋ってみてくださいっていうのもなんか、すごいよね、それも、ね。
あとあれミシガンだったっけか？だからアクセントも結構厳しいしね。
うん。
うん、その辺をこう、日本語で表現するのもなかなか難しい。
うん。
ってのもある。
ネットフリックスな、ちょっと見るとすげえ時間が飛んでくからな、恐ろしいんだけど。うん、まだ1話見始めたとこか。でもどうせあれでしょ、もう半年ぐらいかけてみるんでしょ。
バレてるね。もう最近こうビンジしないからね、ゆっくりゆっくり見ちゃうから。うん。
すごいよね、なんて言うんだろうねそれ。なんかもうだってあれだよ、バイリンガルニュースでなんかもうビンジウォッチじゃなくてビンジレースだって言ってたよ。
レース？
うん。
どういうこと？
なんかね、もう、なんか、ん？ 24 時間か48時間か忘れたけど、なんかもう、全部、もう出た瞬間にもう見ちゃうんだって。
ああ。
出てだいぶ経ってから見るんじゃなくて、だから、何？週末の間もさ、何時間もずっとそれ見続けるっていうのが、まあ、ビンジウォッチなわけじゃん？
うん。
そうじゃなくて、もう出たらもうその、出てから1日2日以内にもう全部見ちゃうっていうのがもう、ビンジレースっていうらしいんだけどさ。
レース、
うん。うん。それがもうすごい増えてるっていうことらしいんだけどね。それの逆だもんね。
本当ですよ。
もうどう、すごいよね。そんな見方ないよ。
レートリミットすごいですから。1日1エピソード、1週間1エピソードみたいな。
ありえないよな、
うん。
まだやってんでしょ、ペルソナとかも。
ペルソナはさすがにね、クリアしたわ。
ああ、そう。
あれは、さすがにクリアしたわ。でも、ドラクエはね、まだね、今始めてまだ1ヶ月ぐらい経ってますけど、まだやってますね。
1ヶ月やって何？やってる時間は全部で何？ 10 分ぐらい？
まあ、当たらずとも遠からずだけど、多分10時間ぐらいだと思う。
それは何？本当にさ、面白いの？そんなやり方で。それさ、あれでしょ？こんなこと言うとハクに怒られるかもしれないけどさ、
うん、
寿司に例えるとだよ。
出た。
寿司に例えるとさ、
うん、
米粒一つずつ箸で食べてるわけでしょ。
そうだね。味わって味わって。
一粒ずつだよ。考えて。あれ100粒ちょっとあるのかな？
あるね。
あれ一個ずつさ、一粒ずつこう食べたらさ、寿司の味になるのか、本当に。
まあ寿司はこう一気に食べたいよね、やっぱね。うん。
うん。でも、ミヤンは一粒ずつ食べてるよね。一粒ずつずっと食べてるよね。寿司屋に来て、一貫を。箸で一個ずつ丁寧に取りながらさ。
ゆっくりゆっくり。
いや、それ一つ食べ、終わった時にそれは寿司を食べたと言えるのだろうかっていう。
うん、
本当に。で、僕は作者の人は思ってると思うよ、それ。
一粒っていうよりはだね、一個一個の間が異常に長いみたいな感じだよね。多分、一貫食べてなぜか一時間後に次食べるみたいな、なんか。
ああ、そう。お腹張らないじゃん、それ。
確かにね。
寿司屋のカウンターで6時間ぐらいいるって感じだよね。一人だけ。まだ3貫しか食べてないのに、それで。
そう。そういう感じの方が近いかもしれないね。
いやいや、帰ってよって感じだろうね、お客さん。もういいから。
店としてはうざいだろうね。早く全部食べてよっていう。
うん。うん、本当に。
いや、僕あれですよ。まあ、小学校の時、掃除が終わってから給食食べてましたからね。
あ、そういう子いたね。そういう子いたね。
あ、まあ、それは最初の1、2年の頃だけかな、多分。食べるの遅いとさ、なんか、
うん、
でも残しちゃいけないから最後に食べらさせられるんですよね。
そうそう、ずっと食べさせられるんだよね。うん、
ありました。
ふざけたシステムだけど。
うう本当に、
うん。うちの娘も確か最初日本の小学校にこう1ヶ月だけ、夏休みの、こっちの夏休みの時にさ、こう行ったりとかしてさ、1ヶ月だけお邪魔させてもらうみたいなことやった時にさ、
うん、
それが嫌で、給食が嫌でって、もう行きたくないとかって言ったから
最初。そうだよね。
日本の給食は面白いでしょうって言ったんだけど。うん。だ自分で持ってきゃさ、自分の好きな量だしさ、
うん、
いいんだけど。だから給食、日本で給食は出されてさ、こんなにいらないんですけどって言ったら、もうその量決まってるからさ。
うん。
ね、自分の食べたい量をまず言えないっていうのが、もう、カリフォルニアから行った人からすると意味わかんないさ。これだけ食べろって言われて、そんなに食べれないみたいな。
しかも残しちゃいけないっていう。
そう、残しちゃいけないし、食べてる最中になんか掃除始まっちゃうしとかさ。
あれはやだね、あの掃除はね。
うん。だから一年生の時に一回行ってもう行かないとか言って。うん、そういう感じだったもんな、確か。
給食。
まあ、あれの、給食自体ももういらんからな、別に。
うん、
自分の食べたい人だけがお金払って給食食べればいいんだと思うよ。まあ、っていうと、まあ、なんか、給食食べてないやつだけがいじめられるからとかわけわかんない話になったりとかして、
結局、
自由にしようがしまいが、全員、給食食べないといけないっていう話になっちゃうかもしれないけど。
選択できるようにするのは良くないっていうのが日本のそういう文化な気がする。
そうだね。選択肢を与えちゃダメだもんね。髪の毛も黒く塗んなきゃいけないらしいじゃん。
それがね。うん、あったね。
僕も怒られたけどね。僕、あちこちで言われるんだけどさ、散髪するためにこうね、言われるんだけど。地毛ですかって言われるんだけど。
ほう。
地毛しかないよっていう感じだけど。カツラだと思ったのって感じだけど。僕はまだ、今はまあまあちょっと薄い色だけど、もともとだいぶ金髪っぽかったんだよね。
ええー。
うん。だから、小学校の卒業アルバムとか見ると自分だけ髪の毛金色で。
ええー。
うん。なんでって言われても困るけど、知らんよって感じだけど。うん。中学校の時とかも先生によく怒られたよ。
うん。
うん。なんだそれはって。なんだそれはって言われても。知らんよ、そんなこと言われてもって感じだけどね。で、ちょっとさ、濡らすとさ、ちょっと髪がこうひっついてさ、ちょっと濃くなるじゃない、色が。
うん。
で、そうするとなんかさ、お前本当はこういう色じゃないのかとか言われて。髪の毛何回かびしょびしょさせられたことあるよ、学校で。
すごいな。
まあ今でもそういう風にやってる人たちがいるんだなと思うとなんか、
うん、
愉快だけどね。
あれ大阪でしたっけね、なんか問題
の。どこの、
まあ、
知らないけど。
まあどこでもやってんだろうね、ああいうのは。
地毛がそれなのに黒くしてこない方がいけないっていうのがすごいよね。
うん。地毛証明書っていうのを出さなきゃいけないらしいですけどね。
先週の水曜日だかも、水曜日か木曜日に、娘の発表会で、コーラスの発表会で学校行ったけど、先生の髪の毛緑色だったけどな。どうすんだろうな、この先生が、なんか、もし、こう、交換で先生でね、なんか、派遣されていったりとかしたら。もうダメなのかな、黒く塗ってこいっていうふうに先生にも言うのか。この人は外人だから。
いや、そう、外国人だから OK っていうやつじゃないですか。
うん。
なんかその、あれですよね。夫婦別姓のやつを、今できないですけど。
うん。
サイボーズの青野さんが裁判するみたいで。
ああ、そう。
うん。
ふざけんなと。
そう。それのその、訴えるルートっていうのかな、ロジックが結構面白くて、
うん、
今でも日本人女性と 外国人男性だったかな、まあ、逆でもいいのか、
うん、
が結婚する場合は今でも特例で日本人側が変えなくてもいいんですよ。
まあそれはそう、確かにそうだね。
で外国人で結婚する場合は、うん、OK っていう、でも日本人同士の場合はできないっていうのは、平等ではないっていう、そういうロジックで、訴えるみたい。
なるほどね。
で、しかもその中で、訴える、根拠が、結婚して姓を変更したことによって、なんか株券とかの書類の名義変更をしなきゃいけなくて、それにかかったお金が何百万円っていう。そういう、それの賠償を求めるっていう。
実害あるね。
そう、実害があるし、しかも、制度を変えろっていうことではなくて、そうね、夫婦別姓にできないのが良くないっていう話じゃなくて、すでにもうできるようになってるのに、日本人同士だとできないのがおかしいっていう、そういうルールの不備みたいなのを作るらしいですよ。
なるほどね。
面白いというか、頑張ってほしいなと思いますけど。
そうだね。実害がそこにあるわけだから、それは完全に、保証しないと。おかしいよね。
うん、で、なんか、それに噛みついてる人とかもいるんだけど。
なんで？
いや、結局、なんか、夫婦別姓だと、家庭の調和が保たれないとか。
お前の問題じゃないっちゅう、それは。
そうそうそう。よくわかんない、その本当論理で。いや、結局、選択で、姓にすればいいだけの話で。別に、姓を合わせたい人を合わせることに何の問題もないと思うから。選択してね、別にしたいっていう人が。
何の問題もないも、思うも何も、世界を見ればもうそれが普通ですよ、別に。そんなんで問題なんか起きてませんよ、どこも。
本当にね、そうなんだよね。
まあ、何でも噛みつきたい人が噛みつきたいだけで噛みつくのかもしれないけど、
うん、
別にその人がどうしようがさ、どうでもいいだろ、お前。お前のに何の関係があるんだっていう。
そう。本当だよね。
うん。
他人のことだからな。
その人の家がどうしようが、だその人の家がじゃあ事実婚だったらいいわけっていうね。
うん。
事実婚かどうかってことがさ、他人に関係があるのか？ないでしょ、別に。
そうそう。
何もないでしょ、別に。
うんうん、本当そうなんですよね、うん。
どうでもいいだろうとしか言いようがないんだけど、その人がどうしようがね。
うん。
まあ、その法整備に、あれが時間がかかるとかさ、なんか、そういったことはあるのかもしれないよね、その戸籍っていうものがあるし、
うん、
例えばその子供のじゃあ姓をどうするのかとかさ、こっちだったら生まれた時にじゃあどうするって選んでさ、夫婦の、ね、女の子だったらお母さんを、ね、男の子だったらお父さんの姓にするとか、お父さんとお母さんの姓を合わせたものを姓にするのかとかさ、
うん、
その時に、生まれた時に書く、その何、サーティフィケートかなんかに、書いてあればいいだけだと思うからさ。
そうね。
うん。その時に決まってればいいっていうことではあるんだけど、日本だと多分、戸籍っていうものがあるからさ。
うん。
そこはうまくやらないとうまくできないのかもしれないけど、それはだから、そういうのを整備するのに時間がかかるかもしれないっていうだけの話だってさ。
そうです、そうです。
うん。それは何、技術的な問題じゃん。実装の問題だからさ。
だって今も外国人と結婚する場合はそういうオプションがあるわけだから、
ね。
それは技術的には可能なはずなんですよね。
うん。
うん。
まあ、外国人を差別するのには何の抵抗もない
。本当です、ね。
ということなので。
うん、
うん。
本当そうなんだよ。
外国人だけを差別してると思ったら、そっちの方がいいっていう人が出てきちゃって、びっくりしてるかもしれないけどね。
うん、
でもまあ、実際に実害があるっていうところはなかなかうまい。あれじゃない？
そう、
ね。論点というか。うん。それがないと、わかんない人はね、そんなのは本当は実害があろうがなかろうが、その人がそうしたいっていうことができるかできないかっていうだけでさ。
本当はね。
うん。その人がそうしたければそれでいいじゃん。それができるかどうかっていうことが、まあ何、その文化的なその成熟度とかさ、豊かさっていうものの指標であってさ、うん、それができないのがいいっていうのは、逆行してるだけだからさ。
うん。
本来はね。ただそんなこと言っても、まあ、まだまだ皆さん、まだ遅れてた皆さんわからないのかもしれないので、お金の問題で説明してみますっていう。
そうそう。多分今までの、別姓を求める裁判っていうのは、本人がそうしたいのにできないっていうなんか心の問題に帰着 することが多くて、
うん、それ実際それで別にいいし、
本当はそれでいいんだけどね。
確かに、うん、確かにね、じゃあそうですねっていうだけで、
うん、
それをしちゃダメだっていう根拠なんか何もないしね、別に。
そう。だから今回はそういう実害があるっていうのを、まあ男性側が訴えているっていうのが画期的なんじゃないかな。
うん、いいね、
うん。
うまくいくといいね。どうなるのかわかんないけど。
うん。うん、
馬どき夫婦別姓とか、いつの話やと思うけどな。もう、何十年もやってるよね、それ。
ね。まあ、僕の周りだと、その、通称っていうのかな。
うん。
戸籍上は変えてるけど、仕事とかは旧姓を使ってるっていう人はかなりいるけどね。
そうだろうね。途中で変えると、なんかめんどくさそうだし。
うん。
仕事場でね。でも変えてる人いるよね。
いるいる。僕の知り合いとかだと、変えるときに、奥さん側の旧姓を自分のミドルネームに持ってきて変えたりとか、まあ、ついでだから自分の名前も変えちゃえとか言って変えたりとか、してる人もいましたけどね。
カリフォルニアではもうなんかもしかしたら少ないというか、そんなに多くないのかもしれないけども、別に同姓にしてる人もいくらでもいるしさ。
うんうん。
ね、この辺でもね。別に同姓しなきゃいけないっていうルールはもちろんないんだけど。
いや、結構多いんじゃないですかね。
で、同棲してる人も多いしさ、別に普通にさ。だからその人たちがそうしたければそうすればいいだけの話だからさ。
そうね。
どうしようと関係ないとしか言いようがないけどな。普通に、うん。うん。小学校でも、中学校でも、高校でも、クラスメートの親のせいなんて、いろいろ、いろいろだよ。本当に。
うん。
それだから何っていうだけの話で。
そうそう。そうなんですよね。うん、はい。寿司の例えが回転寿司じゃなかったっていうツッコミが入ってますけどね。
あ、回転寿司に例えないとダメなのか。
まあ、それは白郎さんの、やり方なんで。うん。
僕は回転寿司とか、寿司と認めてないからね。
カウンターで頼むやつ。
うん。うん。それしか僕は食べたことないからね、僕は。
うん、回らない方で。
うん。回らない寿司。自分でお金払うなって初めて回る寿司に行って親のありがたみが分かった
って感じだけ
ど。まあでも早めに見てあげて。
ああ、見ます見ます。
ストレンジャーティングスは。
まあ一気見できそうな感じのね。繋がってるじゃないですか、話が。
繋がってる繋がってる。
一話一話だと結構こう間開けちゃう感じがあるけど。ビンジウォッチしますよ。
うん、僕も2は途中、まだ途中だから。見に行くたびになんか違うやつ勧められて、なんか新しいのがあって、おーと思って、そっち側見たりとかしたんだけど。
うん、
ビル内のなんかサイエンス、なんか、番組とかもちょっと始まっちゃって。まあちょっと、なんか古い感じのフォーマットの番組なんだけど。
うん。
うん。サイエンスガイっていう、こっちだとサイエンスガイって言われてる人のね。おじいさんの、知らない?ビル内って。
見ればわかるかな。
うん、見れば多分わかると思うけど、その人のなんか、古いなーっていう感じのやつだけど。
うん、
でもまあ出てる人はまあ新しくて、YouTuber の人とかも出てたりとかして。
うん。
うん、それでサイエンスでいろいろと、クライメート、一周とかそんなやつとか、いろんなやつを、実験しながらこう、説明していくみたいな。面白いやつ。面白いんだけどね、なかなか。それも、勧められると見ちゃって。それまだ終わってないんだよな。もう見ないといけないのが多くて困るんだよな、本当に。どうするんだって感じだけど。
うん。
あ、そういえばネットフリックスでも出したけどさ、32ペーロってなんかしてたよね。
32ペーロじゃないっつうの。そうね。聞き間違える人が多くてね。32ペーロね。
うん。
まあ、つなげていっちゃうと32ペーロっていう、なんか通貨みたいになっちゃうけど。
うん。さあ、それで出てたさ、マッケンジー・デイビスっていうさ、
はいはい。
その、女の子?
うん。
オタク側の女の子の訳してた人がさ、
うん。
なんかブレードランダー出てたとかさ。
出てました、はい。
なんか言ってたけど、それ、あの子はね、あれなんだよ。ホルト&キャッチファイヤーっていうさ、
はい。
ドラマが何年か前からやってるんだけどさ、まだ終わってないと思うんだけどな。確か。終わったのかな?シーズン3かなんか。最後のやつ見てないからちょっとわかんないんだけど、それ、3、4年前に始まった、それが多分一番当たっ たんじゃないかと思うんだよね。
そうみたいだね。それ見てないんでちょっとわかんない。うん。
見てない？これは HBO か AMC かその辺だと思うんだけど、これはなかなかっていう面白そうな感じのドラマで、あのね、スティーブ・ジョブズとウォズニアックと天才少女みたいな感じの設定のドラマなのよ。
ああ。
で、その天才少女が彼女なの。マッケンジ・デイビスの。で、それが、天才少女っていうの？プロディジーってなんていうの？子供じゃないけど、ティーネージャーだったかな？なんかね、若い女の子で、なんかヘビメーターみたいなのをガンガン聞いてって、いつもなんかガムくちゃくちゃしてんだけど、コードハックさせるととんでもない天才みたいな。
うん、
そういう、プロディジーって言われてて出てくるんだけど、多分天才少女なのかな、日本語で言うと分かんないけど。っていうので、だから、スティーブ・ジョブズ的なビジョナリーがいて、もうなんかすごい、もうめちゃくちゃな感じなのね。
うん、
と、なんかオタクっぽいおっさんと、その女の子。で、80年代前半、70年代から80年代のコンピューターインダストリーの、こう、勃興を描く的な感じなのよ。ありえない、なかったヒストリーなんだけど、あったヒストリーをうまくこう、使いつつ、っていう感じかな。だからもうなんか、古いコンピューターがいっぱい出てきてさ、カチャカチャカチャカチャって、それがなんか、ピーガーとか言いながらなんかロードされたりとか、テープとかなんか古いなんか、フロッピーとか、そういうのでガッチャンガッチャンってやりながら、
うん、
で何か動いたとかって、このプログラムがどうとかって言って、そういう、コンピューターが進化していくっていう感じのドラマ。
本当だ。Eyes of a Visionary, an Engineer, and a Prodigy って書いてある。
うん。
だから、ジョブズとウォズニアクと、もう一人。
そう。だから、そう、その少女がいないと、なんか、アップルが、もしこうだったら、みたいな感じのドラマになっちゃうんだけど、そこに全然違う、なかった要素を入れて、もう全然一応違う世界線にしてる。
うん、
完全にね、うん。なんだけど、っていう感じで。だから、まあまあ、出てる、スティーブ・ジョブズ役というとおかしいんだけど、そのビジョナリー役の人はちょっと本当にスティーブ・ジョブズっぽいっていう感じのやつをちょっと意識してる的なところもちょっとあるし。
うん。
うん。それは、まあまあ面白くて、それで結構知ったかな、あの人は。ホルト&キャッチファイダー。ホルトってさ、そういうさ、ニーモニックあるじゃない。って言っても、まあ、センブラとか書いたことないような。
わかります
ね。には、には分かんないかもしれないけど。
いや、ユニックスのコマンドでもあるでしょ、ハルト。
そうか。
うん。
ニモニックでホルトってあってさ、止まるわけ。
はい。
うん。で、それが、昔からあるんだけどさ。まあ、ゼッパチとかだとホルトしても、インタラプト、止められないインタラプトとかあって、それで戻ってきたりとかするんだけど、68とかだと確かあった気がするんだよな。68系。68系、6800系、
うん、
とかは確か、キャッチファイヤーってさ、なんか HCF? 略して、
はい、
ホルト&キャッチファイヤー、HCF だったか分かんないけど、ただのホルトだったかもしれないけど、確か68はあったと思うんだよな。ゼッパチは、あれなんだよね。ノンマスカブルインタラプトとかあって、インタラプト止められないやつがあるから、こういう話を吐くとすると面白いんだけどな。
そういうのを、から撮ってるんですね、タイトル
が。そう、それから撮ってる。
うん、
今もあれかもしれないけど、確か今のやつはだから、そのキャッチファイヤーっていうのはだからなんかね、あの変なサーキットをぐるぐる回してそこで火が生まれる？だ火を吹くか。日本語で言うと火を吹く。うん、ホルトしてんだけど、うん、そこでサーキットぐるぐる回ってそこだけしかそこで永久ループしてるから火を吹いちゃうっていうのから確か来てるんだよね。
ああ。
うん。でまあホルト、普通はただホルトだったりとかするけど。ちゃんと本当にホルトしてくれるやつは、ホルト&キャッチファイアで CF が二目だけど。
へ
うん、僕はゼッパチで最初覚えてたから、ホルトしても、インタラプト止められないやついるけどなーとか思ってたら、ちゃんと、うん、止められるやつ、全部止められる、完全にホルトするやつがあるんで、そっち側か、うんうん、そっち側の方がメインっていうことだ、みたいだけど。だからコンピューター系の、やっと話だけどね。
なるほどね。まあ、ブレードランナーも、サンジュニペロも、ザマーシアにも出てるけど、まあ、なんつうか、そういう、才能ある、 ちょっとオタクっぽい。
そうね。
みたいな、そういう役が多いですよね。
うん。
うん。
なんかかっこいいっぽいじゃん。ちょっとなんか若い時のクレア的な。
うん。
クレアって言っちゃうとおかしいけど。
クレアではない。
クレアではないんだけど。うん。なんかちょっと似てるよね。賢そうというか、すごいこう、才能がもうすごすぎる。
そうですね。
なんか女の人って感じ。
はい。まあ、そんなですかね。3時間、ね、3時間になろうとしてるんで。
ああ、もうそんな経つ？
ええ。
ああ、そう。
はい。だらだら喋ってますけど。
いつも通り。
じゃあ今、あれですかね。マイクロスポンサーを紹介してもいいですかね。
あ、じゃあその前に一個だけ。
いいっすよ。はい。
すぐ終わるから。
ええ。
あのね、フルショット受けた方がいいよ。
あ、インフルエンザ。
インフルエンザ。
フルショット。
インフルエンザショットって日本語でなんて言う？
インフルエンザ予防接種、
うん。そう、インフルエンザ予防接種受けた方がいい。先日ね、ちょっとフルショット受けてないやと思って受け行ったらね、病院に行ったら、君3種混合受けてないねって言われて3種混合受けさせられた。すごくない？ 3 種混合ってさ、子供の時のやつだよね。
そうね。え、僕でもそれグリーンカード取るときにやらされましたよ、確か。
グリーンカード3種混合やるっけ？
わかんないけど。なんかいろいろありましたよ、その時。
あれ、ツベルクリン反応だよ。
うん、いや、なんか何種類かありました。それ、ツベルクリンともう一つなんか。
3種混合もあったのかな？でも3種混合もしその時受けたとしても10年前だなと思って聞いたらさ、10年に1回受けた方がいいって言われてさ。
そうね。うん。
じゃあ最低でもまあ、グリーンカードの時もし取ってたとしても10年経ってるからいいかと思って聞いたら、まあ早い分にはいくらでもいいんだよって言われてさ。
うん。
うん。3種混合かと思ってさ、日本だと3種混合なくなって久しいとかって聞いたけどさ。
そうね。
やんなくなって。だから、一部こう、ちょっとなんかアウトブレイクしてたりとかするっていうのも聞いたけど。
ああ。
うん。ワクチンは、みんなで受けないとね、ワクチン受けられない人のためにワクチン受けないといけないので。
確かに。
本人がどう思うが、子供と妊婦さんを助けると思って。
うん。
皆さん、受けましょう。
はい、わかりました。
はい。
そういうお知らせでした。
はい、です。
はい。じゃあ、マイクロスポンサーを紹介します。WebRTC Meetup 東京という、イベントの紹介です。今回、スペシャルエディションというのが、11月20日の月曜日、来週ですね、テックプレイ渋谷で開催されます。常に iOS サファリの11でも対応した WebRTC の最新情報を学べるイベントです。今回 WebRTC の領域で活躍するスピーカーを海外から多数招待して特別版として開催されます。普段なかなか聞けない話も直接聞いて質問することができますので、参加をお待ちしています。URL がですね、ちょっと長いんですけど、techplay.jp/event/637372、637372ですけども、多分 WebRTC Meetup 東京でググってもらった方が早いかもしれないですね。そういうことなんで、スポンサーどうもありがとうございました。はい。
これは行った人しか見れないのかな？
ああ、ウェブとかでってことですか？
うん。
どうなんですかね。このテックプレイという場所はこの間ファストリーのイベントでも使った会場なんですけど、なかなかいいところでした。
どこにあるの？渋谷の。
渋谷のね、道玄坂というか、違うわ、公園通りの方に行く、道がありますね。
うん。
うん。そこの入り口のところにあります。だから、ディズニーストアの横って言ってわかるかわかんないですけど。
わからない。
はい。です。
なるほど。
はい。まあ、そんなですね。3時間です。
うん。
うん。
言い残したことは特にない。
ない。
うん。
うん。じゃあ、また、言い残したことができたら。
はい。
やります。
はい。
ショーノートはリビルド FM/195195です。200回まであと5回です。
おお、すごいね。うん、
まあ今年ちょっとね、ペース遅いんで、本来だったらもう達成していたべき数字ですけど、うん、
確かに。
うん。
最近ちょっとペース上がってるじゃん、また。
そうですね、また、各週から毎週になってるんで、年内に200いくか、どうかっていうところですね。
まあ確かにもう11月も半ばだしそうか。
うん。
確かにね。
はい。じゃあまたお願いします。
次、女性でやろう。
女性で。
うん。
うん。
女性差別がひどいよ。
そうね、この番組女性差別が
ひどい。
ひどいっていう有名なんで。
うん、ほんとひどい、うん。女性のね、エンジニア、こっちにいる人とかも。
そうね。
うん。
やりたいです。
そう、あの、なんだっけ。僕が最近使ってるブレイブっていう、ブラウザー作ってるところにも女の人。
へぇ。
名前なんだか忘れたけど、日本の人。
うん、うん。
いるし。あと、なんだっけ、リアクト?
うんうん。
リアクトやってる人だったかな?とかにも確か日本の人いるし。Google にもたくさん日本の女の人いるし。
うんうん。まあ、あの、女性に限らず、決まったメンバーで回そうが僕が楽っていうだけの理由なんで。
まあ、それはそうだよね。
あの、機会を見ていろんな人をどんどんね、呼びたいです。
はい。
はい。じゃあまたお願いします。
はい。
はい、どうもお疲れ様でした。